かけ声ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリッキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネソと
クリンティです。
はい、始まりました。第113回の駆け上がりラジオでございます。
はい、113回、
113回来ました。しかも生配信ということで。
生配信ですね。
はい、9月10日に配信される予定となっております。
うん。はい。
はい。3回。
3回で。
うん。いい2の次は、いいさっていう。
いいさとですね。まあ、いいさの方が。
いやいや、もうよくわかんないから、そこら。
次は多分、いいよって。
いいよ。ね。いい子ってね。そうですね。続きますけど。
その時は、言えないね。
そう、別にテストでも出ないですから、その3桁。
そうそうそう。覚えてもしゃあないからね。
覚えてもしょうがないです。
はい。はい。
というわけで、9月、今収録ペースで言っても9月に入ってしまったわけですけど。
うん。
確かにちょっと涼しい感じはしつつも。
うん。
ただ、日差しはまだ暑いと。
そうね。あ、なんか雨多いね。
雨ね。
雨。
中途半端
に。コンビニから帰る途中に、ね、ポツポツっていう、粒が大きすぎてですね。
ああ。
ドドドってきて、で、まあ、慌ててコンビニのね、袋を結びまくって。
うん。
お
もう走って帰ったっていう。
じゃあ、うままさん自体はびしょ濡れってことですか？
まあ、そうですね。まあ僕は助かってないんですけど。
あれは傘を取っていったりとか、そういうことはなかったんですか？
そういうことないですね。もう帰り道だったので、あと5分。
そうね、コンビニもういないからね。
うん
うん、まあなんかね、午前中晴れてたのにみたいなの結構多いですよね。
確かに、いきなり曇ってきましたからね。うん、で、なんか最近、なんでしょうね。僕たちが小さい頃にあまり見なかったような雲をよく見ません？
どういうこと？
いや、ほら、うん、いや、天気もそうなんだけど、私たちがこう子供の頃って、雨が来る時ってもう事前にもうなんか、徐々に暗くなっていってザーじゃないですか。
うん、
多かったような気がするんですけど。
うん。
最近の雲ってなんか、晴れてる中に、ちょっと遠くの方に、なんか、どす黒い雲が一つポカンと浮いてるみたいな。
ああ。
で、それがこう近づいてくると、さっきまで晴れてたのに急にこう、土砂降りみたいな。
なんか、ね、うん、わかる。
僕なんか、回線の都合でなんかなかなか聞き取りづらいみたいな感じになっちゃってますけど。
うん、なんかホネスの声がね、さっきからね。昭和のラジオみたいな。
ああ。
あれまた私だけですか？
僕からするとそうだね。あれ、上間の声はちゃんと聞こえるから。
あ、マジで？
うん。
僕も二人とも全然もう。
まあそう。
見分けつかないレベルまで落ち込んでますけど。まあ僕はなんか、心眼っていうか。あ、まあ、目は見えてないですけど、その、環境上の目は見えてないですけど。
新聞みたいなね。聞く方、ね。
そうそうそう。そうですね。耳なし法一みたいな感じで。やってますけど。
耳ないんじゃダメじゃん。
ダメだ、
ダメじゃん。
逆だろみたいな。
一番なきゃいけないところじゃん。
まあでもね、
そんなわけで。うん、
そんな、ちょっと不思議な雲は多いし、
うん、あれ、うん、そうだね。
なんか遠くの方に浮かんでるのが、でも急にこう、なんていう、ガーッとこう、それが広がってくるみたいな。
そうそうそう。
時もあります
ね。いや、それがなんか、今までにあんまりない天気だなっていうのは思ってたんですけど、ね、うん、
確かに、それはある。
あとは、8月31日が確かブルームーンとか言って、
ありましたね。
すごく綺麗、光り輝いてると。
はいはいはい。
確かに、めちゃめちゃ眩しかったですよ。
あれ、なんでブルーっていうの？
ねえ。
ねえ。
ちょっとね、確かに。
別に青かなかったよね、多分。
うん。でも確かね、スーパームーンとかいう名前は別に使っちゃってるんですよ。
あ、
大きい。
使っちゃう。そうそう、大きいやつね。
あ、もうあれ使っちゃったじゃん、どうしようってなって、今回は明るいよってなった時に、どうしようかなってなって。
ブルームーンってさ、2回1月に見れるっていう、それだけの話でしょ？
あ、2回も見れるんだ。
あれ、満月が2回1月にあるから、みたいな話だよね、確か。
そうそうそうそう。
だからセカンド
満月が漏れなく、
そう。
あ、漏れなくブルームーンなんだ。
いや、2回目に見れる 方がブルームーンって言われて、なんか普通にもっとわかりやすく、だからセカンドムーンとかにすればいいのにとか思うんだけど。
確かにブルー、そのブルーっていうのが別に青くはない
し、ね。青かないよとか思うし。
どっかで見たら、
色でしたからね、
どっかで見たら青く見えるのかもしれないですが。うん、まあ皆さんの家からはどういうふうに、まあどんな色にね、見えたのかなっていうのはちょっと気になりつつ。
まあね、
はい。そんなわけで今日も
。はい。
もうめちゃめちゃ無理やりですけど。ちょっと皆さんっていう言葉を使ったと思ったら思いきやもうお便りなんだと。
そうですね。
いうことを皆さんも自覚していただきたいという。
自覚ね。
自覚。
あ、このコーナーかっていう。
学校の先生。
また全部つらつら読み上がるのかと。どっちが感想でどっちが本文なのか分かんないよっていう声も聞こえてきますけども。
はい。
はい。
特に僕なんか特にそうなんですよ。
聞いてね、まあ
今日、うん、基本読むだけにしますので、二人が突っ込んでいただければと。
わかります。
はいはいはい。
いいですか、
は
い、そのシステムでも。
はい。
あ、
は
い、いいですよ。
了解了解。
なんか僕は途中でふむふむとか言ったりすると、ね、別にこの人ふむふむって書いてるのかって思われる。
わかったよ、もう。
わかった、長い、長いです。はい、しつこい
もう言っちゃっていいから。
はい。というわけで、じゃあ早速、最初のお便りから行きましょう。
はい。
前半に4通、後半に4通読もうと思います。
はい。
はい。はい、まず最初のお便り。キミダルの数ということで、うまーまさん、ほのよさん、グリートさん、グリンティーさん、こんばんは、レモンティーさん、はじめまして。はい、9月に数年ぶりに東京に行くのでワクワクしているケリーです。
お、
最終目的地は、那須で、途中寄り道で、半日ほど東京で遊びます。
お、
那須高原ですかね。
那須高原
ですね。
那須高原。駆け上がりラジオの聖地、科学未来館に久しぶりに足を運びたいところなんですが、それよりもっと行きたいところがあるので、今回は残念ながら行きませんということで。
なんか聖地ってなってますけど、特に聖地でもないですからね。
最近の聖地ちょっとなりかけたけれども。
最近の。
ルーツではない。
そう、いや、あれなんじゃないの、だから要は駆け上がりラジオで、出てきたところが聖地巡礼みたいな感じです
よ。ああ、なるほどね。
そういう意味での聖地なのか
もしれない
です
ね。はいはいはい。
100回超えたあたりからは聖地になっていると思うんですけど。
そうですね。そう
だ
ね。
はい。
はい。
というわけで、エモンティさんの回での金メダルの話題ですが、僕も金メダルの数少ないなと思ってました。昔はもっと多かったような気がしました。基本的にスポーツに興味がないので、オリンピックも全く見ず、ニュースで見聞きした程度で、そこから仕入れた情報しかわかりませんが、もっと取れないものかなと、詳しい事情もわからない僕は勝手に思ってました。
お
でも、まあ、三重県出身のレスリングの吉田沙織さんすごいですね。
うん。
3大会連続で金メダルですね。
うん、
目からレーザービームを出せる人は違うのですね。
アルソクね。
CM でありましたね。はい。メダルの多い少ないに関わらず、日本選手は皆さん頑張ったのだからお疲れ様でしたと言ってあげたいですね。
そうですね。
はい。
うん。
オリンピックもね、本当お疲れ様でしたって感じです。
お疲れ様でしたですよ。う
ん、パレードとかね、銀座で。
ありましたね、銀座で。
あ、そうなったんですか銀座で。
うん。すごい人だったみたいですけど。
帰ってきたって。
僕はまあ、うん、その後、韓国のパレードのニュースも見て、笑いましたけれども。
うん、なんかやってたんだ、韓国。
韓国のパレードがどんな感じだったのかっていうのは、またちょっと、ね、まあ
知らない。あ、そんなあったんだ。
ああ、それ知らない。
あったんですけど、なんか天気がちょっと悪くて、あんまりいい感じじゃなかったんですけど、
うん。
それどんな感じだったのかってちょっと写真でね、ちょっとご覧いただくとですね。
あ、そう。
ちょっと腹よじれくらい笑っちゃったんですけど、まあ、それもちょっと、
うん、
友達とかもいるし、失礼だなと思って、笑いをこらえたと、ところではあるんですが。
そんな、ちょっと気になるね、その断片的な情報だけいただいて。
気になる方は、韓国オリンピックパレードとかその辺あたりのキーワードで、ちょっとググっていただくとですね。
調べてみたいと思います。
なるほど。
ちょっと、銀座のパレードと真逆なパレードが出てくるので。
そうなんだ。
そちらもご確認くださいということで。
はい。
続き読んでいきましょうか。
はい。
はい。さて、8月になって気になることがあり、駆け上がりラジオで取り上げてほしいなと思ったことがあります。
はい。
それは、ケロログのことです。
はい。
長期メンテナンスをしなくてはならない状況が続いているようです。僕のお気に入りで、ケロログから配信しているポッドキャスト番組は更新できない時もあるようです。
うん。
ある番組は、ケロログから違うブログに移転してしまいました。
うん。うん。
なぜこうなったのか、これからどうなるのか気になります。いかがでしょうか。ではおやすみなさい。寝るの早いですね。
うん、もう寝ちゃいましたね。
ケロログが気になってるということなんで、調べましょうかと。
ケロログね。 ケロログって、ね、元かけらじもケロログ時代がありましたからね。
そうケロログ発信でしたからね、最初は。
まあ、違うブログに移転しましたけどね。ブログっていうか、新しく自分でサーバー立ち上げたんでね。
そ
う。
もともと、なんか、辞めるみたいな、ケロログが閉鎖するみたいな、うん、その当時の話があって、あ、じゃあ移転しましょうか、とか。
そう、あと、すごいね、アップロードに時間がかかるっていうね。
そうそうそう。
問題があったんで。あとは自動でね、今は完全自動でタイマーセットして、20日とかの午前5時とかに配信になってますけど、そういう自動配信もできなかったんでね。
うん、そうですね。
こっちにしましたみたいな。はい。
などなど、我々そういった事情もありつつ移転しましたけども、うん、今どうなってるのかっていうところですね。
うん。
はい。追伸、グリーンティーさんはいろいろなお友達がいらっしゃるのでですね、今度、ハーブティーさんやウーロンティーさんに出てもらいたいです。
ああ。
はい。
いる前提ですけど。
これグリーンティーさん、前はね、レモンティーさんでした、
うん。はい。
これまた、いらっしゃるんですか？ティーつながりの友達というのは。
まあ、いるっちゃいますけれどもね。あんまさ、入れたがらないよね、こう。
ああ。
じゃあ、後ろで一緒に聞いてたりはするんですね。
いや、いや、一緒に住んでたりはしませんけども、まあ、近所のね、
あ、なんか、Facebook かなんかで繋がってるよと、
一応。ああ、そういうのがあるかもしれない。
ちょっとメッセージ送って、今度出てくれと。
うん、じゃあ、その中でも、レモンティーは相当、こう、出たがりだったってこと
ですか？そうそうそう。まあ、毎回、こう、うん、毎回聞いてるみたいだし、毎回、お茶会とかするんですけど、その時にも話に出るんで。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、まあ、それぞれ、多分お茶がそれぞれのお茶になってる。
そうですね。で、時々、こう、ちょっと、なんていうの、交換してみたりとかして、あ、こっちのティーの方もいいね、みたいな話になったりとか。結構、
飲んだ瞬間キャラクターも変わっちゃうと。
はい。
いや、もうそれだけでラジオできるわ、その回やってるんだったら。
なんか、僕なんか若干レモンティーって聞いた時に、うん、時のね、キャラクターとかが深く染みついちゃって、
うん、
レモンティーって商品見ただけでそれが結びついちゃってるんですよ。
あ、午後の紅茶、レモンティー、ププみたいな。
そうそうそう。
皆さん、こんにちはみたいな感じになるわけですね。
そうそうそう。
ココティーがね。
ってことはまた、ハーブティー、ウーロンティーとか出てくると、ウーロン茶普通に飲むときに、おみたいな。
ちょっとね。
うん、なっちゃう
ね。ウーロンティーさんのキャラクターみたいな。
うん、
思い出しちゃう。
ないとダメですよ。
で、
うん、まあ、そういう意味ではね、グリーンティーはまだね、普通な感じでよかったですね。
一番普通ですね、グリーンティー
は。普通ですね。
これがなんか、そのキャラクターだったのね。
まあまず、自己じゃないからね、もう、それ以外のティーの人。喉どうしちゃったのっていう。
そう
しかいない。
大変なことになってるからね。
はい。
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 というわけで iPad から送信ということを、
はい、
最後に、
はい、
は
い。読むんですね、そこもね。
ちょっと伏線になってるんで。
はい。
はい、2通目じゃあ行きましょう。
はい。
かけらじの皆さん、こんにちは。
はい。
最近、メガネを頭にずり上げて、セレブ気取りでいたから、ど根性帰りのヒルシみたいだねと言われた猫茶ですということで、猫茶さん。
お、猫茶さん。
こんばんは。
ど根性帰りのヒルシっていうのは、なんか、なんか T シャツにカエルが書いて
る。そう、ついてるね。
T シャツ
に、ね、カエルがね。
なんか CM で飲み物を、なんか飲み物の CM で、ね、なんかあったような気がします、
ね。あ、あったね、なんかね。
最近ではないか。結構、
ちょっと前、
うん。
ちょっと前だし、これのアニメ自体もちょっと前ですね。
そうだね。まあ、ちゃんと見てはないんですけども、キャラクターは知っているっていうね。
うん。
はい。
はい。
というわけで、猫ちゃんの方もやっぱりレモンティーさんに興味津々のようで。まあ、どなたも大体レモンティーさんに興味津々という形。
あ、そうですか。
はい。
うるさいだけですよ。
初めましてみたいな感じで自己紹介もいただいてます。
うん。
おー、は
い、ありがとうございます。
はい。で、まあ、いつでもメールを採用してもらえるのは、嬉しいですよということで。
はい。
あ、でも、レモンティさんに読んでいただけて本当に面白かったです。自分が読んでるのかと思いました。ってことは。
レモンティって、そんなに面白かった？
それはあれ、リスナーさんにあれですか？聞いてる。
そう、リスナーさんに聞いてるんですけど、はい、いや、なんか反響ものすごいじゃないですか、レモンティの。いや、予想外なんですよ、僕たちからすると。
まあ、まず、あれは、完全アドリブでやったとか、
うん、
いや、予期してないとか、うん、あとは、二人が弾いてたとか、そういうのが良かったのかもしれない。
あ、そうね、逆にね。
あの空気感が良かったんじゃないですか？だから。
まあまあ、だから、あれでしょうね、グリーンティーがもう間に合わなかったために、
うん、そう、
レモンティーが出たっていうところね。
うん。
なるほど、
ね。まあ、若干精神年齢的にもレモンティー低そうな感じでしたよね。
そうだね。
ちょっとそうだよね。
ちょっと幼い感じのね。
幼い感じ、うん。
まだ10代かなとかね、思うぐらいの。
うん。なんか、ね、鬱陶しいって言っても、そうですみたいな感じですから。なんか逆に腹立つな、みたいな。
なんか柳原かな子とか、もうさ、
ああ、そういうこと、
なりそうじゃん。
そういうことか。キャラ的にはいい。そうそうそうそう。
うざいことを、こうね、キャラにしてるみたいな。
うん。
そんな感じじゃないですか。
あ、でもなんか、こう、へこたれないっていうのはいいですね。
いいね。いい心構えだよね。
今必要とされてるメンタリティだと思います
ね。確かにね。そういうのはありますね。
はい。
今、
うん、またぜひ登場してほしいなと、思ってますけれども。
はい。
はい。さて、私の、お悩みに答えていただいて、皆さんありがとうございます。うん、人を巻き込む。うん。これが実は結構難しいんですよね。そこで、本の、読んだ本の受け売りを家族にすることにいたしました。
うん。
うん。うるさがられてもいいんです。今、昔話の宝石とスペインの無敵艦隊との艦隊について、主人に抗議してます。
抗議。
まあでも読んだ本のことを、こうなんだって、みたいに教えてあげるっていうのは、うん、まあなかなかね、聞いてる人は読んだ気分になれるんでね。
うん。
読んでないけど読んだ気分になれる。で、その知識を生かすっていうのはいいかもしれないですね。うん、はい。というわけで。で、オリンピックにも触れられていまして。
はいはい。
で、気になったところがありまして、うん、外国人の柔道、すごくないですか？
あの、だら
しない生き方はどうですか？柔道。
あり
ましたね。
確かにふにゃふにゃだったんですよ。
なんか、結びをちゃんとしてないとかっていう人もいましたよね。中に、ね。
そうです。はい。で、猫ちゃんさんも、書いていただいてるんですけど、国際ルールが、決まってると、それに従わないといけません、みたいなこと書いてるんですけども、うん、日本の立場が弱くなってきてんじゃねえのか、というところが言われてますんでね。
うん。
その辺ちょっと、
まあ、なんかね、確かに、なんかルールを変えようみたいなのあるじゃないですか、オリンピックで。
ああ、はい。
で、まあ、変えようっていうところにあんま同意しちゃいけない気もするんですけどね。結局、その、日本に有利だから今までね、なんていうかな、
うん、
柔道とか、日本がメダル取ってるじゃんと、それは日本に有利なルールだからでしょみたいなところから始まり、もうちょっとじゃあ、平等なルールに変えようぜみたいな話になっていくんだと思うんですけど。
ね、まあ、それで何かこう、フェアになるだけだったらいいんですけど、
うん、
なんか完全に力任せな柔道が増えてるじゃないですか。
うんうん、
フィジカルな。
うん
なんか日本のこう美しい柔道っていう感じじゃないような気がして、まあ素人目ですけど。
だからね。
だからその辺までね、ルールで変えられるとちょっと嫌だなって
思います、ね。なんか別にそもそも別にルール、なんで今のルールでダメなのってちょっと言った方がいいんじゃないかと思いますけどね。だって、変えようって言った時点で、それで結局変えたくないって後で言い出したら、それ単にダダこねてるだけになるじゃないですか。
うん、
そもそもなんで変えなきゃいけないのっていうところをもうちょっと議論した方がいいのかなと、まあ、毎度毎度思うんですけどね、そういうルール変えるっていう時に、
まあ、やっぱり各国からのまあ何ですか、お抱えの柔道の達人たちがいるわけで、
うん、
その人たちの得意不得意をある程度その国のね、
うん、
各代表者は知ってるわけなので、やっぱ自分の国に得意なルールを持ち込みたいっていうのがちょっとあるんじゃないかと、
うん、
じゃあ若干
ね、
あるんじゃないのかなってちょっと思っちゃうんですけど。
だから多分さ、その各国で行われている柔道のルールが統一されてないことが原因なわけでしょ。多分。
まず、それはあると思います。
国際。
そうそう。だからちょっとずつのズレが生じて、要はまあ小さな話で言うと、伊勢セミみたいなもんでさ。
うん。
あれって各地域によってなんか違うじゃん。掛け声とかも。
まあね。一斉じゃね。
まあ一斉先生とオリンピックを一緒にするなって言われたら、まあそ、確かにそれそうなんですけど。だから、なんか、そういう、なんか、ルールを、要は一番発祥のところというかさ、普段やってるそのルールも全部統一しなきゃ、この、なんか議論は、そもそもおかしな話になっちゃうね。
まあ、じゃんけんとかもそうですね。
そうそうそう。
最初はグーじゃんけんポンって言って、最初はグーっていうのがないと、俺はちょっと弱えんだよっていう。
うん。
ここで、無理やり最初はグーを取り入れたみたいな、
うん。
最近そうだね。全国ルールで最初はグーあるもんね。うん、
いや、うちのところはそんなんないし、じゃんけんの子でジャイケンやしって言ってると、ちょっと負けちゃったりとかして、
今誰か出てきたね、今、ね、
ジャイケン。金メダル取れなかったりすると。
おちょ、ジャイケンやろうや、ジャイケン。
そうそうそう。まあ、金メダル逃した国の人ですよ、それ。
そうですね。まあ、そういうことですよ、
う
ん、要は。
そういうことあるよ、と。うん。
掛け声が違ったから負けました、みたいな話でしょ？
ね、うん。まあなんか、脱線しましたけど。
かなりね。
まあ、柔道で金取れるって思ってた人多いと思うんで。
うん。
確かに今回は、あれってなっちゃって。うん。まあこういったところにも、ちょっと焦点が、ね、当たったのかなと思います。うん、はい、というわけで、ラジオ名弁面白かったです。皆さん同郷なのに、名弁を全く出さないところと、出したところと完璧に使い分けてるところがすごいと思いました。それでは次回の配信も楽しみにしています。ごきげんよう。猫ちゃんでございました。ヤフーメールから送信。
なんか これ確実に打ってますよね、もう。
出ませんからね。
一度でつくやつではないです。直打ちで入れていただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい。
何の法則なんだっていう。
まあ、なんか、かけらじだけですね。こういうメールの送信の仕方っていうか。
そうだね。
最後に。
まあ、かけらじらしい。
ね。
かけらじらしいですね。
みんなつけてきましたからね。
そのうちも、グーメールとかね。うわ、マイナーだな、これ。
グーメールで来たみたいな。今時グーか、みたいな。
イフティーメールとかなんか、今もあんのかな、みたいな。
いや、もう、ひょっとしたらインフォシークから来るかもしれない。
インフォシークね。
インフォシークから送信みたいな。
うん、かっこいいね、インフォシークから来たら。なんでメインのメールで使ってんだよ、みたいな話。
確かにね。
なる
よくインフォシークメインで使ったな、みたいな感じになります
ね。確かに昔なんかいっぱいあってね、その辺のね、フリーメールの。
だって僕、インフォシークのアカウントも持ってますし。
あれね。
多分、グーもあるし、全部持ってますけどね。
あとね、ジオシティーズから来たりとかさ。
ジオシティーズね。ジオシティーズ4つぐらいありますからね。
しかも消えないっていうね。
そう、消えないね。残ってるね、だいぶね。
そうそう。はい、全部残って
る。消したくても消えないっていう。
怖いね。
はい。まあ、コアな話になりましたけど、知ってる人は笑ってもらえると思います。はい、
そうですね。
はい。
はい。というわけで、3通目で、いきたいと思います。
はい。
皆さんこんばんは、大阪在住のフェルメールです。ということで。
はい。
フェルメールさん。
はい。
こんにちは。第111回聞きました。この放送の生収録の時、私は出遅れて、井戸端カオスからしか聞けなかったんです。で、今回配信を聞いて、なんじゃこらーと笑いこけそうになりました。レモンティさん登場また、レモンティさん、また。
こう、もうだってさ、もう、どうせ200回あたりとか150回あたりで振り返るときに、みんなこぞってこう、レモンティが面白かったみたいなお便りをまたくれるわけでしょ多分。
あれはメインコーナーじゃないからね、レモンティね。
この100回から150回の間で面白かった回を開けてください。レモンティーさんの登場回が面白かったですみたいなのが来るわけでしょこれ。
本当に
いや覚えてるかね。
いや、もう来るよ、これ。これもう今の時点で来るもん、絶対。
ただ、こんなことも書かれてますよ。
うん、
はい。
個人的にとても面白かったんですが、レモンティーさんのくだりを聞いた後、いろいろ心配事出てきましたと。
お
はい。とりあえず、グリーンティーさん、今後大丈夫かなと。
お
なんであ
まりにレモンティーさんが素敵なレディーのように思えてしまったので、今後グリーティンさんが大きく道を踏み外さないか。いや、失礼。グリーティンさんとレモティンさんは別人なんですよね。申し訳ありません。っていうくだりが。
別人ですからね。
ああ、そうだね。
そうです。そうですね。
なんか声を変えてるとか思ってらっしゃる方いたとしたら、それも大きな誤解ですよ。
そうですね。うん、別人、ね。
そう、別人。
そうです。ただフェルメールさんはそう思われたのかもしれません。私は同一人物かと思ってしまい、深読みすぎてしまいました。はっきり言われたやつです。
あえて書いていただく。素晴らしい。はい、
しかし、グリーンティーさんのお知り合いで出てくるなら、今後は馬もさんやホネスさんのお知り合いも出演されるかもしれませんね。楽しみです。
それもあるかもしれないですね。
そういうのある。
ホネスさんの知り合いとかも、いろいろな骨が出てきそうですね。微低骨。
まあ、
結構出ない。
ね、クリスタルスカルさんとか出てくる。
あ、スカル
つながる。結構高級な方が出てきますね。
そうそうそう。通常のスカルじゃなくてね。クリスタルホネスト的な何かがこう。
ボスキャラみたいなのが出てくるわけ
です。そうそうそう。
それでも、まあでも見えないからね、輝きとか。
骨だってわかんないんだよね。
そう
結局大事なのは、そう、ボイスになるわけなんですけど。うん
まあ、そうなんです
よ。あれじゃないですか。今回は骨伝導でお送りしておりますみたいな、
ね。聞こえないでしょ、だって。まあまあ、いずれね、馬場さんの、ね、何かこう、派生が出てきたりとかするかもしれないです。
僕の派生ね。
ええ、
うん。馬場さんの知り合いとかだと、こう、なんていうの、イルイルさんとか、 なんかそういうね。
くるくるさんとか、ね。
くるくるさんみたいな。なんかそういう、うん、なんていうの、
なんかいくらでも作れそうだし、別にね、声とかそういうのも全然自由に設定できそうで。うん、
そう、ね。
若干ネーミング的には有利な、無理に入るかなと。
それ俺一番不利なんじゃないですか。
ちょっと、まあ、僕はちょっと余裕な表情でちょっと身構えておりますので。
なるほど。
なるほどね。
というわけで、ホネスさんどうぞ頑張ってくださいということで。
はい。頑張ります。
はい。はい。で、本題のご報告です。
はい、はい。
この放送の生収録の時、皆さんツイッターで、少し絡ませていただきました。主にゾロ目の話題だったのですが、その時私はあまりゾロ目に目がいかずに、自分の誕生日の1024の方が印象に残るなんてことを言ってました。
うん。
で、その数日後の8月8日に、なんと、妻が赤ちゃんを出産しました。
で、うん、でーですね。
素晴らしい。
ブラボー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月8日。ね。
ゾロ目ですね。
あちゃち。
母の日であり、パパの日でもあるっていう。
ああ、うまいこと言うね、これ。
いい日に生まれた。
いい日に生まれた。う
ん、まさに、末広がりで縁起がよく覚えやすい日に生まれました。う
ん、おー、うん。
こんな素敵の、ゾロ目の日に生まれたのは、このかけらじのおかげです。
いやいやいや。
本当に
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 本当に我々が何ができたのかっていうの。
でも、初じゃないですか、かけらじベイビーとしては。
あ、そうだね。
あ、もうそんな言葉になっちゃう。
かけらじベイビー。
かけらじベイビー。
かけらじベイビーになっちゃうんだ。
かけらじんベイビーですよ、だから。
ああ。そうだね。
うん。素晴らしい。
いやいや、いい、こう、いいね、こう、縁起の良いご報告をね、聞けて、本当に私たちも嬉しいですね。
そうですね。ぜひ、キラキラネームだけはつけないでいただきたいってなるんですけど。
で、かつやっぱ赤ちゃんには、徐々にモノマネの方も覚えてもらって、まあ、ぜひ、レモンティーさんあたりのモノマネをマスターしてもらいたいと。
まずね。まずそこから。
まず。おかしいでしょ。
そう、高い声から出るからね。
は
い、
そうね。
あ、なるほどね。
出るうちに。
はい。
はい。
で、8月募集テーマのちょっと困ったことです。
はい。
私、スマホに変えてから、未だにメールなどのメール、メッセージがうまく打ち込めません。
うん。
そして、だんだんめんどくさくなり、このような番組にメールや、友人へのメールも、送信する回数がかなり減りました、
うん。
本当はメールを送りたいと思うことが多々あるのですが、こんな私は、使い慣れたガラケーに戻るべきでしょうか。それとも我慢してスマホを使いこなす努力をすべきでしょうか。うん、そんなスマホも最近壊れかけなんです。ズボンの後ろポッケに入れてるだけなのに、勝手に電話がかかって相手に迷惑をかけたり、最近少し使うだけでバッテリーが不安になるくらい熱くなるし、
うん、
こんな私は、携帯を持っていけないのでしょうか。なかなかメール失礼しました。まだまだ、殺人的の残暑が続きます。お三方さん、夏バテ熱中症には十分注意して、これからもラジオを続けてくださいね。ではでは、壊れかけの IS-04、レグザフォンより送信。
みんな書いてくれてるね。
送信元ね。
この連帯感は何ですかね。
素晴らしい。
揃ってますけれども。
壊れかけのレディオ的な。
壊れかけのレディオ。
そこにもかけてるのね。
壊れかけのスマホ、ね。
レグザ、
ね、
うん、壊れかけのレディオっていうのもかけらじっぽいしね、なんかね。
壊れかけレディオ。
うん。
壊れディ。
もうダメだからね、それ。壊れかける。
壊れディ。
まあまあでも、いやでもスマホでも無理して使う必要ないと思いますよ、僕は。
まあね。
だから打ちにくいってところはどうですか、スポット当てると。
打ちにくいかもしれない。これ、
IS-04 でしょ今。
04。04って聞く。
どういう機種ですかそれ。
IS-04 でしょ、僕 IS-03 なんですよ。多分同じぐらいなんですよね。打ち心地としては。まあ、動作遅いよね。
まあ、もしくはアプリとか入れて、なんか、しめじとか入れて。
しめじ、
いや、でもね、しめじの動きは別にできるんですよ。ただ、反応が遅い。だからめんどくさいってなってるような気がするんで。
あ、入ってね、もう一回ってやったら、あ、みたいな、二回入っちゃった。
そう、そういうこと、そう。
嫌だね。
だから、ね、もう、ガラケーの方がいいと思います。
確かにガラケーは、その辺の落ち間違いっていうのは、顕著にね、反応してくれますからね。
まあ、基本的にさ、メールとね、電話しかしないんだったらガラケーでいいよね。
そうだね。
そう。
どうなんでしょうね。これからちゃんと、明らかなんかでも新作は全部スマートフォンみたいになってるんですけど。
そうなんだよね。スマホが多いよね。
ちゃんとガラケー残んのかなっていう。
だから多分ね、今の IS-04 を使った上で、今新しいスマートフォンを使うと、あ、良くなってるなっていうのは感じられるかもしれないんで。
うん。
そしたらスマホのままでもいいかもしれないけど。
もしくはこれ、au だとしたら iPhone にしちゃうとかね。ちょっと、うん、多分インターフェースはいいと思いますけどね。
そうだね。使いやすいとは思いますね。
うん。まあ、打ちやすさっていうのはずっとスマートフォンで課題になってるんで、うん、なんか別途キーボード USB で繋いだりとか、あるんですけど、うんうん、どうかなみたいな。レーザーでピーってなんかこう、机のところにね。
出すんですね。
あるね。
光が出てそこを打つとか。もうかっこいいですけど、まあ移動中はな使えないんで。
うん、それだったらもう、ガラケーでいいよな。
もしくは、あの、ブラックベリーとかね、ああいう、ノキアもそうです。ノキア日本で今っていうのがちょっとわかんないですけど、キーボード付きなんで、機種が。
うん。
あれはガラケーとスマートフォンの融合みたいな感じですよ。
まあ、それでもいいかもしれないですけど、ね。
でも、うん。いいかななんて思いますけど。
まあ、電池の持ちとかも考えて、はい、まあ、ね、ガラケーっていうのも一つの選択肢かなと。
そうですね。ガラケーの時に1週間くらい持ちますからね、あれも平気で。
うん、
あのバッテリーの持ちはちょっと今で考えられないくらい持ちます。
はい。
はい。というわけで、4つ目、前半最後のお便りになります。うん、どうも、マクリアです。ということで、
はい、
今回テーマリクエストです。
うん、
この前の採用とても嬉しくて、部屋をかけら人で埋め尽くそうと思い、応募しました。
すごいな。
その息ですね。はい、今回リクエストするのは、虐待についてです。
虐待、
この前いじめについて話していたので、似た部類で3人の真面目な意見を聞きたいと思いリクエストしました。ではまたメールさせていただきますということですが、虐待ということで、
うん、なんかあれですね、うままさんが取り上げてるイメージありますけどね。
あ、確かにそうですね。
確かに確かに、こういう話題はそうですね、
うん、
じゃあ僕ですね。やったら
担当決定みたいな。
決定しました、どうもっていう感じで。
まあね。まあちょっと、いつになるかはわかりませんけども。
うん、うん。
はい。
そうですね。まあ今日はちょっと司会者なんで、はい、残念ながら、お二人のテーマの方、聞くっていう側になっちゃうんですけれども。まあ、いずれかのコーナーでね。
はい。
僕は取り上げられたらいいなというふうに思いつつ、まあ、
うん。
めちゃめちゃ長くなってしまったので。
そうですね。相当長いですね、今日ね。
相当長いと思います。はい。というわけで、もうテーマって言ったんで、テーマの話に行きますか。
はい。
うん。
はい。じゃあ、今日の、かけられてタイムはホネストさんですけれども。
うん、
今日はどうでしょうか。
今日はですね、まあ最近どんな話題あったかなと思って、いろいろ調べてる中で、まあ、かけらじらしいものにしようというふうに思ってですね、今回は、スギちゃん収録事故から見るバラエティ番組の今後というようなタイトルでですね、まあ、やらせていただこうかなというふうに思っております。まあ、最近ね、はい、そういう事故というのが、ちょっと、なんか、いろいろなところで、こう、芸人さんが怪我をするという場面が多いのかなというふうに、思いましたので、まあ、それを受けてですね、ちょっと、かけらじ風にお話をしてみようかなというふうに思っております。
はい、楽しみです。井戸端コースの方は、グリーンティーさんです。今日は、何でしょうか？
はい、今日はですね、リクエストテーマ。ちょっとごめんなさい。ちょっとなんか、笑ってしまいました
。誰だよみたいな感じになってますけど。はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。リクエストテーマね、お受けしていたやつを今日もまたやろうかなというふうに思いまして。はい、キューピージュニアさんから8月5日にいただいたお便りの中にですね、先日第8回放送を真夜中に寝ながら聞いていましたと。ね、この時の井戸端カオスが、とっても危険な秘密道具だったのですが、真夜中に聞いていたので非常に怖くなりましたと、
うん。
はい。この回の時は時間が不足していたらしく全てを言い切れなかったようで、そ、でしたと。で、そこでリクエストです。その危険、とても危険な秘密道具パート2をお願いしたいと思いますというのがありましたと。
おー。
はい。で、直接ですね、この危険な秘密道具っていうのを今回はやりませんが、ちょっと不思議な話というので、はい、関連してですね、ドラえもんにまつわる不思議な物語というふうにタイトルを付けさせていただきました。
うん、
はい、少しちょっとね、怖いような、ゾクッとするようなエピソードを今回はちょっと取り上げてみたいなというふうに思います。まあ夏の終わりということでね、
まあ、
そういう話
もいいかなと。残暑もありますからね。
はい。
まあまたゾクッとする話で、
はい、
背筋を凍らせていただければ嬉しい
なと。なるほど。
ということですね。
思いますね。はいはい。というわけで、早速じゃあコーナーの方に参りましょうか。
というわけでですね、今回はスギちゃん収録事故から見るバラエティ番組の今後というようなことで、まあお話をさせていただきたいと思ってるんですけれども、
はいはいはい、
このお話はもうお二人ご存知ですかね。
ニュースで見ましたよ、ちょっとだけね。
うん、うん、まあまあ
僕もデスブログがどうのこうのって話。
ああそれも見た。見ましたね。
あ、デスブログにもあったんですね。そう、
デスブロの話も見ましたよ。
デスブロ、うん。
まあ、というわけでですね、まあ何が起こったかというようなところなんですけれども、
うん、
まあ今、人気が、ね、かなり出ているという一方で、一部ではですね、今年いっぱいで終わりなんじゃないかって言われてるスギちゃんですけれども、番組収録中、まあ、これは実際に番組収録をしてたのはテレ朝だというようなお話なんですが、うん、その番組収録中にですね、全治3ヶ月の重傷を負ってしまったというようなところのニュースが出てきております。で、どういう状況で起こった事故なのかというようなところなんですけれども、うん、まあ、高さ10メートルの、飛び込み台からプールに飛び込んだという、まあ、ありますよね。まあ、Q 様とかそこら辺でもやってたようなことですけれども、
うん、
その、まあ、高さ10メートルからの飛び込み台でプールに入った瞬間に、体に痛みを訴えた。で、実際にはそのプールから自力で上がることができないような状況にまでなっていたというようなところが報道としてされております。
うん、
で、まあ、実際にどういう、症状になったのかというようなところなんですけども、病状というかですね、その、まあ、結果というか、どういう事故になったかというと、胸椎骨折というふうに診断をされたというようなところなんですね。
骨折。で、
うん、
胸の 骨
で、胸椎って言うと胸の骨だと思うじゃないですか。
そうね。はい、胸っていう感じが入ってるからね。
そう。
今日。
僕も、なんか、上がった瞬間に腰が痛いって、スギちゃんが言って、調べたら胸椎骨折でした、みたいな報道がされていて、ん？どういうこと？と思ったんですけど、
うん、
よくよく調べてみるとですね、この、胸椎というのは、背骨なんですね。で、背骨のどこを言うかというと、首元、首の付け根ですね。のあたりから、まあ、全体の腰よりちょっと上ぐらい、
うん、
まあ、肺の下ぐらいのところまでの背骨を、
うん、
の、まあ、12個ぐらいその背骨があるんですけども、
うん、
そこの間を、胸椎っていうそうなんですよ。
あ、いっぱいグニグニグニって繋がってるところでしょ？
そうそう。グニグニって繋がってる、その背骨の、
うん、
うちの、まあ、第一胸椎というところから第十二胸椎まであるんですけど、
う
ん、その背骨の部分というのが胸椎。まあ、胸のあたりの背骨っていうふうに思っていただければいいかなと思うんですけどね。
なるほど。
で、そこの胸椎が骨折をしましたと、こういうようなところなんですね。
うん。
そうなの。背中から落ちたんですかね。
で、おそらくなんですけれども、多分、こう、足から着水をしたんだと思いますが、
うん、
足からの着水と同時に、まあ、あくまで、僕も見てるわけではないので、わからないんですが、おそらく腰あたりからも、ちょうど水にこう入るときに、腰あたりも、同じように着水をしたんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、ちょっと背中に向けて倒れ込んだような。
そうそう。そう、多分そうなると、その、まあ、背骨の部分というか、腰のあたりから、頭に突き抜けるような感じで、まあ、衝撃がいきますので。で、まっすぐ向いてれば多分、問題はなかったんでしょうけど、
うん、
ちょっとでもこう、体が、まあ、前屈していたりとか、いう風になると、まあ、その衝撃の方向というのが、まあ、頭の方に行かずに、ちょっと変な方向に、こう、出てっちゃうような感じで、衝撃が与えられてしまうと。
10メートルでそんなになるんだ。
これ、結構怖いよね。なんか、ちょっとしたさ、プールの高いところから飛び込み台とか10メートルとかね。
うん、
あるしね。
こうだから、
映画の逃亡者とかでさ、100メートルぐらい上から飛んで
るやつ、ね。そうそうそうそう。
まあ、あれ映画だからね。
いや、胸椎無事なのかよ、あれで。
ね。
で、だから着水するときに、よく飛び込みされる人、まあ、オリンピックとかでも飛び込みとかあるじゃないですか。 水泳でね、うん、はい。ああいう時って見ていただくとわかるんですけど、最初、ブワーってなんかこう、間に演技はするけど、着水する時って、頭からまっすぐになって落ちるじゃないですか。で、入ってくるんですよ。
う
ん、
そうだね。
じゃーん。
確かにね。
で、そうすると、要は、頭から入った衝撃っていうのが、全部足の先まで、まっすぐになってるんで、そこに抜けるから、大丈夫なんですね。
できるだけあれでしょ、水に対して、その面積を小さく、
そうです、
針ってこと、ね。針みたいにするんでしょ、
う
ん、
そういうことです、そういうことです。だから、そうすればよかったんですけど、要は、足から行く場合も、もう体をピンとまっすぐにして、落ちていく。
うん。
ようにすると、特に問題なかったんですが、おそらくちょっとでも曲がってた。それが原因で、ここの胸椎の部分が骨折してしまったという。
恐ろしい。
ところなんですね。
ちゃんとでも事前に、ちゃんと一直線になるように落ちてくださいね、みたいな。
そうなんですよ。そこなんですよね。で、まあ、実際にね、その現場にもちろん我々もいなかったですし、そこの部分の報道というのはされなかったので、まあ、どういったところになっているのかわからないですけれども、まあ、本来であれば、しっかりこの、まあ、バラエティで10メートルの飛び込みをしますというようなことはですね、まあ、番組の演出上、目隠しをして、10メートル上の飛び込み台のところまで連れて行って、目隠しを外してですね、今から飛び込んでもらいます。うわ、ちょっと無理無理みたいな演出があるかもしれないですけど、
うん、
まあ、普通であれば、そういう演出があったとしても、裏ではちゃんと言ってるはずなんですよね。
まあ、そうだね。
そうですね。
で、事前に、ちゃんと飛び込むときは、体を曲げないで飛び込んでくださいとかね。
うん。
という説明をした上で、やるべきなんですけれども、まあ、今回のそのバラエティ番組収録中に起こった事故というのは、そういう説明を、まあ、とっさのことだったので、着水するときに、スギちゃんが誤ってこう体を曲げてしまったのか。
うん。
まあ、それともその説明がなかったのかというのは定かではないですが、そういうような原因で起こってしまったのが今回の事件だというようなところです。で、実際にこの、胸椎の骨折、全治何ヶ月ぐらいかというとですね、まあ、いろんな報道がされてますが、だいたい2、3ヶ月ぐらいはかかるだろうと。まあ、リハビリを含めてですね。
うん。
というところになってるわけですよ。まあ、そうすると、今、まあ、9月頭ですね。全治3ヶ月。12月になっちゃいますよね。
まあ別に、杉ちゃんのその、
まあ年内って決まってるわけじゃないから、
ね。月は今年中しかないよとか、そうのね、ことは本当かどうかわかんないですよね。
いや、わかんないけど、いや、ただこの3ヶ月もこの今絶頂の時にもかかわらず、お休みをされてしまうとかなりの事務所的にも痛手になっているんだろうなというところはちょっと避けられないのかなというふうに思う。
今流行りの GTO も最終回出なくなっちゃうみたいな。
そうなんですよ。
ね、あれありましたよね。
まあ、GTO にも杉ちゃんが体育教師役で出てたにもかかわらず、うん、そこの、シーンは丸々カットになってしまったと、
うん、
まあ。そういうような形でですね、おそらく、まあ、事務所的には、もう何やってんだよ、みたいな感じなんでしょうけどね。
うん。
で、ただですね、まあ、今回はこのスギちゃんの重傷というようなところで、おそらく事務所側も、まあ、体を張った仕事をスギちゃんにやってもらいたい、そしてスギちゃん自身も体を張った仕事をしたいという思いがあったのかどうかわからないですけれども、まあ、ブログにはね、そういうふうに書いてるんですが、
うん、
まあ、せめてね、この連ドラを撮ってる間は体を大事にしなきゃいけないんじゃないかなというのは思うんですが、
まあ、
まあ、そこが、ね、今回は、まあ、バラエティの方にもちゃんと力を入れたことによって起きた事故になってしまったというようなところでございます。でですね、
うん、
このスギちゃんの事故以前にも、いろいろと芸人さんの、事故というのは多発しているわけですね。
ああ、そうですね。
うん、過去にどういう事故があったのかというのを、まあ、一部抜粋してね、ご紹介させていただきますと、何年前だったかちょっと忘れましたけれども、あれですね、オールスター感謝祭。
はい。
で、河本さんがね、ツルツル滑る相撲を
見たんで。ああ、次課長、河本。
そうそうそう。うん、次課長のね、河本さんが、まあ、その、ぬるぬる相撲みたいなのやって。
ありますね、オールスター。
確かに。はい。それで、なんか、足を滑らして、変なところ打っちゃった。うん、それで、こう、骨折したよとかっていう事件もありましたね。あれも結構話題になったんですよ。で、あるとか、あとは、お笑いコンビのズン、ズンってわかります？
ズン。
ズン。
ズン知らない。
ズンっていうコンビが、あのね、多分顔見ればわかるんですけど、ズンのヤスさんっていう方がいるんですけど、
うん、
このズンのヤスさんは、あの、トンネルズの皆さんのおかげでしたっていう番組、はい、バラエティ番組ありますが、うん、その収録中にですね、第二腰椎破裂骨折。まあ、今回の、胸椎ではなく腰の骨、要は、その胸椎の下の部分の背骨、
うん、
を、まあ、破裂骨折するような、事故をですね、起こしていたりとかするんですよ。
まあ、バラエティにはね、こういうのはよく、ね、背中合わせっていうかね。
うん、
うん。ありますよね。
で、あとはこれは、まあ、怪我で終わっているパターンが、まあ、こういったところですけれども、うん、あとですね、実はこれ、まあ、死亡事故もいくつか起こっていてですね、あの、うん、まあ、実際にその、演者さん、キャストさんが亡くなってるっていうことは特に大きく報じられてはいないんですが、
うん、
2001年にですね、うん、フジテレビのめちゃイケ、めちゃめちゃイケてるの、うん、美術スタッフさんが死亡するっていうような事故が、起こってたりするんですね。
なんでですか、それは。
俺ちょっと詳細書いてないんであれですけど、おそらく、めちゃイケも結構派手なことやるじゃないですか。で、おそらくその美術スタッフさんが、まあ、作業してる中で、多分足を滑らせたとかということだと思うんですけれども、そういうような死亡事故も起こっていると。まあ、つまりですね、今回のこの、つぎちゃんに関しても、河本さんに関してもですね、打ち所が悪ければ、まあ、死に至ってる可能性もあるわけですよね。
まあ、
あと、
その可能性
あります。何かというと、この胸椎であったりとか、腰椎、腰の骨とか、そこら辺の背骨を折るということはですね、非常に危険なわけですよ。要は、体の神経が全部通ってる部分なわけですから、そこが非常に激しく骨折をしてしまうとですね、まあ、下手すると、下半身不随とかですね。
はいはい。
まあ、そういうような事象になる可能性も否めなかったような事件が、まあ、事故がですね、この撮影中に頻発をしていると、まあ、頻発というほどあるのかどうかというのはありますけど、まあ、かなり多く起こっているというような事情がございます。
うん。
ね。で、こういうことが起こってくると、おそらく、まあ、一般消費者からというか、意見としてはですね、あんなに体張ることしなくてもいいんじゃないのとか、今回のように10メートルの飛び込みは禁止してくださいとかですね、多分そういう声って絶対出てくると思うんですよ。
うん、
で、おそらく、テレビ局側からしてもね、まあ、こういう事故で、まあ、負傷をさせてしまったということがあると、今後は、その、まあ、10メートル飛び込みっていうのを、やらなくなってくる可能性がどんどん出てくる。
まあ、それはね。
うん、まあ、危険だからね。まあ、そういう演者さんに危険なことをさせてはいけないっていうようなことがあるので、どんどんどんどんやらなくなってくる。となると、まあ、必然的に、今、こう、皆さんが、過剰な演出で、面白い面白いと、まあ、体張ってる芸人さん、わーってなってる、中の、そのものがですね、どんどんどんどん、こう、楽しさを削られていくというか、そういうのが見えなくなってくるんじゃないかなというところを一つ懸念として挙げているんですね、私は。
あ、僕なんか特に好きだったのは、ハネルの扉、なんか終わっちゃうらしいですけど、ハネルの扉で、なんかこう、まあ、なんですかね、運動会みたいな、
そ
う
なん
ですね、
はいはいはい、
ありますよね。
ありますね。
うん、
で、まあ、塚地とか、
うんうん、
三人くらい頑張って、
うん、
なんかね、なんかもうあ飛べないような扉がこう飛んだりとか、
立
ち上がれないようなくらいの坂を登ってみたりとか、
ありましたね。
最終的に駆け上がりラジオみたいなポーズになるんですけど、なんかああいうので挑戦してるのを見て僕すごい面白かったんですよ。
うんうん、
でもあれ、失敗した時にうわーとか言って、ドドドーンみたいな落ちてきたりとかしてて、うん、まあすごい笑いは起きてるんですけど、
うん、
ちょっと大丈夫なのかっていうのはちょっとね、ありますよね、あれは見てて。
だから、今回とかって骨折だから重大な事故になってますけど、おそらく、多分、打ち身とかね、あざとかって多分、ものすごく芸人さん追ってるんじゃないかなと思うんですよ。それが報道されていないだけで。
いちいち確認しないですからね、そんな。
うん。
見せてくださいと
か、
まだ行かない、
う
ん。
そうそう。
その日帰った後、あ、なんか、内出血してるやんけ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
絶対言ってますよね。
なんか芸人じゃなくてもね、テレビ番組でそういうのいっぱいありますよね。昔から、なんか、体操、なんで、飛び箱、二十段の挑戦とか。
ありますね。
なんですか結構ね、スポーツ系の人が、頑張る運動会的な、 番組が。
サスケとか、
あれね、そうサスケだ、サスケ。
シーズン切り替わりの時によくあるじゃないですか。
ある。
ああいうのとかね、できなくなっちゃうかもしれないです
ね。ただね、あれは、なんだろうな、その、鍛えている方が出る分には、まだ事故は少ない。
そうだね、受け身で落ちていくっていうか、まあね、
確かに
落ち方は分かってる。
ちゃんと落ち方は分かってる。そうそうそう。
ど素人に10メートルとかっていうところが、なんかちょっと酷だったかの、なのかなってことですよね、
うん、
今回。
そうなんですよね。だから今回の杉ちゃんは別に、その飛び込みのプロでも何でもないわけですから、うん、その飛び込みを10メートルからしたことない人が、落ちるときに、ちゃんとした指導をしないと、やっぱりこういう事故になってしまうというようなことが、どうしても出てきてしまうので、そういうようなことがないように、まあ、ちゃんとですね、そういう、事前の講習というかね、っていうのもちゃんとしなきゃいけないでしょうし、
これ、うん。まあ、なんですか、やっぱりコストをカットしたいっていうところから、ただ面白みはカットしたくないっていうところで、でロケーション自体は過去からそんなに変わってないと思うんですよ。
そうですね。
昔もやってたと思いますけど、ただでも番組制作費は削られてるので、じゃあ何を削ろうかって言ったら、じゃあ事前準備削りましょうかと。
で、そうですね、
ゲストさんにはたくさんリハーサルやってもらいますけど、ちょっともうお金が足りないんでリハーサルなしでぶっつけ本番でお願いしますくらいの勢いで、うんうん、まあ一撮りだけして、代わりの人だけ来て、で、いざ本番ですって言ったら本人が急に登場って、まあ新鮮な顔もしてるから、ああ、これはこれでいいですね、みたいな。じゃあそれで
いい。家取れるわってなってたら、
そうそうそう。
こう
なったんじゃないかって、まあ別にただの想像ですけど、そうなってんじゃないかってちょっと思いますよね。
そう、だからそうなってると非常に危ないですしね。で、まあ、スピーちゃんがですね、ブログで、まあ、なんか、すぐに直して復活するぜ、みたいなことを言ってるらしいんですけど、いろいろその中でもですね、腰が動かない、それだけだから大丈夫、みたいなこと言ってますけど、腰が動かないって結構大変なことですからね。
腰って一番重要なんじゃないですか
ね、
むしろ。
一番だよね。
動く上。
なんだろうな、その、今回は大事に至らなかったけれども、それが打ちどころ悪かったらって思った時に、そういうような事前準備とかねっていうのは、テレビ局側の、には、しっかりしていただきたいな、というふうに思いますけどね。
まあだからリスク回避に対してのちゃんとした実感と、あとは設備をきっちりやった上で、
い
い絵を撮ってもらいたい。
そうですね。
怒るよね、これ。これからも多分。
い
くら指導しても、本人がちょっとこ、例えばこういうのって、本当に直立してなきゃいけなかったりするけど、ちょっとね、怖いとかなったりして体がね、こう前のめりになったりとか、そういうのがあるからね。な
んか体がこう、すくんじゃったりとかね。
そうそうそう。すくんじゃった状態で。
ちょっと面白いことしたろとか。
うん、そう、
うん。だから、本当にやる人には、これをやると、本当に危険ですっていうようなことを、もう、なんか、振りじゃないんだよっていうことも含めつつですね、ちゃんと言わなきゃいけないなっていうのはありますけどね。だから、まあ、そういうわけで、今回のまあ、スギちゃんだけではなくてですね、まあ、バラエティ番組全般、まあ、それこそ、ハネルの扉もそうですし、あとはまあ、ね、先ほど言った、まあ、めちゃイケとかね、そういうような番組でも、ぜひですね、事前の準備というのを怠らずにね、で、見ている側としても安心して楽しめるような環境を、番組制作の中に取り入れていっていただきたいなと。まあ、我々がどの立場で話をしているのかわかりませんけれども、まあ、せっかくのね。
そうだって、うちらだっていつ3人でそういうことするかわからない。
嘘
いやいや動画やりましょうか。
いやいや
いや。いつか、いや、わかんないですけど。
絶対やんないよ。
飛び込み。
でも、その頃絶対30過ぎてるしね、多分。
そうだね。
そんな状況で、そんな10メートルとかそんなになったら、杉ちゃんと同じことになる。
でも、こういうのね、真似する輩とか、いたりするからね、夏休みに悪ふざけして。
そうなんですよ。だから、その、バラエティ番組を真似して、なんか砂場に、落とし穴掘ってね、それでなんか、亡くなっちゃったっていうような事件も過去にありましたから。
ありましたね。
だから、そういう、まあ、バラエティ番組はあくまで番組で、ちゃんと、そういう指導のもとやってますよっていうのも示すためにもですね、そういう事故が起こらないような体制というのをしっかりとって、いただきたいというようなところの思いを、まあ、今回は伝えてですね、まあ、今回はできるだけこの、メディア批判にならないような形で進めさせていただきましたけれども。
今回、すげえ柔らかいと思います。
柔らかい。
まあ、大体通例だとこれはテレビ局が悪いんだとかね、そういう感じになりますけど、まあでも、テレビ局側だけではなくて、これは演者さんの方にもね、しっかりとしたこの心構えっていうのも必要になってきますし、まあその体を張る仕事っていうのはどうしても今のこのバラエティのね、まあ盛り上がり具合から言ったら、まあ外せないところかもしれないので、ぜひ、こう、体に害がないような形で、楽しませていただけるような番組作りっていうのを、まあ、期待して、今後の、まあ、テレビ業界にも期待していきたいなというふうに思って、今回終わらせていただこうかなと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。
どうもこんにちは。メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。コデブです。ぜひ聞いてくださいね。せーの、メガネとコデブ。メガネとコデブ、ポケモン。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。今日はね、まあ、皆さん楽しみにしていたかな、というトピックをね、多分何ヶ月ぶりですかね。1年3、4ヶ月ぶりにね、かけらじで取り上げたいと、思います。
うん。
はい。
来ましたね。
まあ、22世紀から来た、青いね、ロボットの話をしようかな、ということで、今日は、怖い話というかですね、不思議なエピソードというのに、こう焦点を当てて、見ていきたいというふうに思います。はい。で、まずこの段階でちょっと聞いておきたい。ドラえもんで不思議な話っていうのは何か記憶に残ってるのとかってあります？で、ホネストさん。
不思議な話？
不思議な話みたいなね。
不思議な話か。
まあ、世にも奇妙な物語的なね。
ええー、でも、なんだろうな。前出ましたけど、人間作っちゃうやつ。
ああ、人間製造機。
そう、人間製造機は、はい、これは不思議な感じしますけどね。
うままさんは何かあります？
ああ、なんですかね。でも、ドラえもんの世界って結構ドラえもん以外の方が、
うん、
怖いことで満ち溢れてるような気が若干するんですよね。ドラえもんっていう存在が、まあ主役はドラえもんだと思うんですけど、
うん、
まあのび太が準主役というか、
うん、
助演男優賞みたいな
感じ。そうですね。うん、
だけどそれを
賞もらっちゃってるけど、
賞ノミネートじゃなくてもう賞自体獲得しちゃってるんですけど、
うんうん、
その周りのね人間とかおばあちゃんとかあとは友達とか。でもまあまあなんか、ごく自然にドラえもんを受け入れてるんで。
ああ、世界、
ね、一番不思議なのはその、ね、その時代なんじゃないとか。
まあ、確かに。はい。まあ、のべーっとしたやつがね、街中歩いてたら多いって思いますけどね、確かに。
そうそうそう。で、なんか、警察とかにね、捕まったりとか、
うん、
取り上げられてマスコミのね、餌食になるとか、そういうことがないって、まあね、のほほんとずっと同じ生活を繰り返してるっていうのは、不思議だなって僕はちょっと思っちゃいましたけど。
うん、まあ、鋭い指摘ですね。
いいんですかこんな変な指摘の仕方で。
まあ、いろいろね、各人思うことっていっぱいあると思いますし、それが楽しいんだと思いますけれども、今回実は3つエピソードがありまして、
うん、
3つちょっと簡単にご紹介していきたいというふうに思います。
はい、
で、まあ、ほんとたくさんある中で選ぶの大変だったんですけど、まあ、かけらじ的にはこれかなというのをちょっと1つ選んでみました。まず1つ目です。はい。はい、1992年8月14日に、テレビアニメで放送された話で、まあ、多分ね、見てるんじゃないかと思いますけど、
うん。
うつつ枕で天才少年という回があります。
なんだろう、うつつ枕。タイトルだけだとまだちょっとわかんない。はい、
まあ、これちょっとね、話をちょろっとしていくとですね、
うん。
まあ、場面としては一番最初の9月1日の朝です。
うん。
はい。で、のび太が、朝早く起きます。自分で一人で。で、窓を開けてですね、小鳥くんおはようみたいなことを言い出すわけですね。
なんか見たことあるのそれ。
ある
うんうんうん。
まあ、この時点でいろいろおかしいわけですね。おかしい点がいっぱいあります。うん、はい。例えば、のび太が一人で起きる。
うん。
ね。そして、まあ、小鳥くんおはようとか言うのもおかしいですけど、
うん。
のび太のお母さんもね、早く起きたので、宿題大丈夫って言うわけですね。夏休み終わって1日目ですから。宿題終わってるのみたいなことを言うんですけど、それも全部終わってると。
ほう。
そして、まだ学校まで時間があるから予習していこうみたいなことをのび太が言い出すわけです。
ほうほ
う。うん。まあ、いろいろおかしいと。で、その時点でドラえもん、それを聞いていたドラえもんが、あ、こんなのなんかおかしいよと。いつもののび太くんじゃないと。
ドラえもん側が驚き出しますか、うん、それは。
これは、きっと夢だと。
ほう。
言い出してですね。で、起きろーってその中で言い出すんですね。
うん。
で、ふと、そうすると、のび太は、その起きろーっていう声にハッとして起きます。うん、実はさっきのは夢だったんですね。
のび太の夢なん
だ。そう、のび太の夢だったと。
うん、
でもドラえもんはいるんだ、そこは。
ドラえもんはいると。
変だと思ったんだ。
で、起きたらですね、今度は8月31日の朝だと。
う
ん、1日前だったんですね、
うんうん。
で、宿題は全然できてない状態。
うん
うん、で、のび太はそれに気づいてですね、もうさっき夢の中でいい調子だったのになんで起こしてくれるんや、お前と。
まあ、終わってたもんね。はいはい、
ドラえもんに八つ当たりすると。
うん。
うん。で、そこで、ドラえもんが、うつつ枕という道具を出します。
ほー。はい、
しょうがないなと。うつつ枕という道具を出すと。で、これがですね、どういう道具かというと、その枕を使って寝るとですね、夢と現実が入れ替わるという道具です。
あったね。はい。はいはいはい。
思い出してきましたか。
なんか見たことあるような気はするけど、はい、詳しくはね、まだ来ない、
はい、
頭の中に。
で、まあ、それでですね、今度、まあ、もう一回寝てですね、うつつ枕っていうのを使って。で、うん、目覚めると。と、さっき一番最初に見ていた夢の続きが始まると。
うん、
ちゃんと宿題もできてて、
うん。
で、ドラえもんが何もかも夢の通りの世界さ、さあ学校行ってらっしゃいみたいなことを言うわけですね。
うん、
ただ、まあ、学校行ったもののですね、いつもののび太じゃないわけですよ。宿題全部終わってるし、遅刻もしないし。
うん。
で、なんか先生の質問には答えられるし、みたいなので、うん、周りからですね、驚かれてですね、もうのび太は、もうどうにかしてると。ちょっと保健室行った方がいいんちゃうかみたいな。そんなノリでですね。
いいんちゃうかみたいな感じになったんですか。
そんなノリでですね、まあちょっとのび太の方も、そんなこと言われるんだったら実に不愉快だと。
うんうん、うん。
元の世界の方がいいって言って、で、もう一回うつつ枕を使って元の世界に戻ると。
うん、
で、まあいろいろ宿題をね、元の世界に戻ると宿題できてないんで、まあ宿題を頑張ろうみたいなことでちょっとやったりとかするんですけど、結局飽きちゃってできないと。
うん、
で、そこでですね、もう一回ドラえもんに、これ思い通りの夢見れやんのと。
なんで見え弁なのそこ。
あ、関西ローカル用に機械再直したドラえもんってことで。
さっきは中途半端に頭良かったからこんなん言われるけど、
もう
完全にこう、天才で、誰からも尊敬されるいい子やったら、もっといい世界なんちゃうのみたいな。
ああ、なるほどね。
そういう風に調整できやんのこの枕みたいなこと言い出すわけです。で、まあ、ドラえもんはまあちょっと調整してみようと言い出して、それを調整するんです。
できるんだね。
調整しちゃうんですね。
しちゃうんだ。
で、ただそこでですね、ドラえもんがちょっとこういうことを言います。のび太くん。本当にいいんだね。天才少年で誰からも尊敬される良い子で、本当にいいんだねって、一応尋ねます。
お
はい。のび太は、まあ、決まってるじゃんと。なんでそんな悲しい顔するんやと。ちょっとドラえもんに聞いてですね。でも結局、そのうつつ枕を使って、超天才の世界にね、行きますと。
はい。
で、その世界は、まあ、目覚めてみるとですね、まあ、みんな会う人はみんなのび太様と。いうふうにのび太のことを呼んで、
ほう。
で、先生も校長先生ものび太に土下座をするぐらい天才ぶりだと。そういう、様子が描かれてます。
うん。
で、あと、家に帰る途中とかでジャイアンとかスネオとかに頼まれて、その野球とかやってもですね、もうホームランしか打たないと。
お、
うん、で、それ見て。
スポーツまでマンドな。
そう。 その、
なるほどね。
運動神経も抜群。それ見ていた、そのプロ野球のスカウターの人も、あの、うちのチームに入りませんかとか言い出したりとかですね。うんうんうん、もうそういう描写ばっかりなんですよ。マスコミが群れてきたりとか。で、そんな中、ドラえもんはですね、君が天才で良い子なら、
うん、
僕はもう、いなくていいんだよね、と。
おー、う
ん、なるほど。
こんな別れ方はしたくなかったけど、君が幸せならそれでいいんだと言って、未来へ帰ってしまいます。そういうのは一人で帰ってしまうシーンが描かれているんですけど。うん、
なるほど、なるほど。
で、まあ、のび太一人になって、まあ、結局それで、いろんなマスコミにぶれられたりとか、で、して、結局家の中に帰ってきてですね、で、両親がお帰りなさいませとお出迎えしてですね、で、家の自分の部屋に戻ってきます。学校からね。
うん、
で、外が、自分の部屋はなんか、すごいことになっていてですね、本がブワーッと敷き詰められてるんですよ。うん、図書館みたいな感じで。
天才仕様になって。
はい、天才仕様になって。さらにちょっとおかしいのが、その家の横ぐらいにですね、その、のび太が火星ロケットを研究してる設定になってですね、ロケットみたいなのがグワーッと置いてあるんですよ。
なんだ、NASA にでも入ろうとしてるのか。その事態。
で、ただですね、その、まあ、その火星ロケットの研究をしている、ところの施設の横からですね、どっかの国のスパイがやってきてですね、
うん、
銃をのび太に突きつけて、うちの国で秘密兵器の開発のために来てもらおうと。
うん、
で、来ないんだったら死んでもらうみたいなことで、スパイが脅してきます。
うん、
で、まあ、これを、まあ、結局そう、脅されてもうちょっと逃げようと思ったんだけど、逃げきれないので、
うん、
まあ、これをこう、もうじゃあ夢にしちゃえばいいんだと言って、うつつ枕を使って寝ようとするんですけど、まあ、寝れないと。で、まあ、最終的にその銃でスパイにガーンと殴られて、その殴られて気絶して倒れた先がうつつ枕だったんで、
うん、
助かり、目が覚めます。
お、
危ねえ。
はい。で、そうすると、その世界は何だったのか分かんなくなるんで、とりあえず、起きたところでドラえもんがいたんで、この世界は何の世界？少し頭のいい世界、いつもの世界って聞くわけです。
うん。
うん。で、ドラえもんはでもそれに対して何のこと？って答えます。
おお。
うん。いやいやいや。じゃあ宿題どうなってんのって宿題見に行ったら宿題は全然できてないと。
うん。
ああ、じゃあ元の世界かな？でも、まだ夏休みがもう終わっちゃうからもう宿題もやんなきゃいけないしどうしてくれるみたいな。うつつ枕ちょっと出してってまた言い出すわけです、ドラえもんに。
うんうん。
で、そこでドラえもんはまた不思議そうな顔をして、うつつ枕なんて知らないよって言い出すわけです。
ああ。毎回出さなきゃいけないよね、うん、うつつ枕っての。
いやいや。もう、実はうつつ枕っていうもの自体も存在しないと。
はあ。
つまり、まあ今まで見てたのは全て夢だったわけですよ。
うつつ枕というもの自体ものび太の夢の中で作られたものだと。
うん、そうそう。
夢落ちパターン。
夢落ちパターンなんだけど、結局、これね、この置き方をして、まあ最終的に、だからみんな宿題は計画的にやろうねみたいな感じで終わるんだけど、終わるんだけれども、怖いところはですね、うん、こういうのさらっと書いちゃってるっていうところもあるし、最終的に今、最後に起きたところが、現実なのかどうかよくわかんないまま終わってるんですね。
ああ。
まあ、しかも奇跡的に銃で殴られて倒れたわけでしょ？
そう。で、
だから、言ってしまえば、そのうつつ枕というものを頭の中だけでも、のび太が開発したってことになってるとことだよね。
まあ、そう、その道具があるということをのび太が想像したっていう設定ですね、これはね。
うん。
うつ枕。
そしたら、のび太バカじゃないよね。
のび太すごいですね。想像力です。豊かです。
うん。
そこにね、スパイが来るみたいなところも全てね、想像の中でやっているし、
うん、
まあ、そう、みんなこれ、感想を見てるとですね、ネット上でいろいろ感想があって、うん、まあこれ結構興味深い話だと言ってる人多いんですけれども、
うん、
まあやっぱり、その、最後、エピローグというか、一番最後の状態で、落ちが夢落ちってなってきたとし、なっているんだけれども、実はこれが正しい現実なのかよくわかんないと、
うんうん。
そういうところが怖いし、
うん、
この表現からすると、ドラえもん自体も実はうつつ枕というか、夢だったんじゃないかという可能性さえしてくると。
ああ。
うん。 というね、ところがあってですね。まあ、前、うまうまさんちょっと夢の話をしていて、
はい。
で、僕、その時に起きても起きてもまだ夢だみたいなことがあるという話をしたと思うんですけど、
うん。
まさにそれをね、こう表しているという、そんな話でですね。
インセプション的な話でしょ？
はい。道具が一切出てこないんですね、だからね。ドラえもんが出す道具っていうのは出てこない。
あ、というか。精神世界みたいな。
うん。まあ、どういう意図で書いたのかというところもちょっとね、原作者に知りたいところなんですけれども、これが一つ目です。はい。で、二つ目。実はですね、こちらの方が今日は面白いんじゃないかという話がありまして。
まあ、十分面白かったですけどね、一、はい、つ目も。
タレントという回ですね。
タレント。
はい。これはですね、実は放送年度がよく分かっていません。うん、噂によると1984年7月20日放送か、もしくは1983年9月16日に放送されたとされる、まあ、伝説の回という。
生まれてねえじゃん、みたいな、はい。
でですね、内容がちょっと怖いんですよ、これね。
うん、
内容がですね、雨の降る校庭です。で、のび太がですね、傘を差しながら、ドラえもんにですね、うん、地下の世界の商店街に行きたいというふうに言います。
ほ
う。うん。で、そこでドラえもんが道具を出してですね、二人はですね、空き地で通り抜けフープっていうやつ道具ありますよね。
はいはい、ありますね。
ああいう道具、あれみたいな道具で地底に入っていきます。たら、着いた先は地底とは思えないような明るいところで、だけども照明はない、うん、電気がないようなところ、でもちょっと明るいと、ところに着きます。で、そこでベレー帽をかぶった少女がやってきてですね、うん、のび太とドラえもんに、なんか赤い封筒みたいなやつと、あとインク、鉛筆を手渡してどっかへ行ってしまいます。
うん。
で、ドラえもんとのび太がその少女の後を追うとですね、なんか警官のような人がいてですね、うん、君たちは撮影か？撮影だったらあっちだよ、みたいな、ちょっと意味のわからない言葉で案内をされます。
ほ
う、うん、もう全体的に意味わかんない
ですね。意味わかんないですね。で、その、案内された方向は、なんかこう、木琴みたいな板が、さな板みたいなやつかな並べられている通路の先があってですね、うん、そっちの方に行き着くと、地球のミニチュアの、ちょっと大きい目のやつがあった、うん。地球儀ね。地球儀のでかいやつみたいなのがあったんです、うん。で、それを見ているとですね、その地球のミニチュアがパカッとこう、二つに割れてですね、中から黒い血みたいな液体がぐわーっと流れ出すと。
うん、
でそれを見て、その二人は驚いて、震えて抱き合うというところまでが、うん、皆さんの記憶に残っている部分らしいんですね。これで全てかどうか分かんないですけど、こういう話があったというのが噂になっています。
うんうんうん、あ、噂なん
だ。噂なんです。
だから放送日が分かんないんだ。
はい。ただこの辺だっていうので証言してる人がかなりたくさんいると。私も見た。
それをまとめると今みたいな話の、はい、話になってると。
はい。で、これはですね、全体的にその作画がちょっと悪くてですね、
うん、
なんかこう顔がこう長かったりとか歪んでたりとか色が悪かったりみたいなことがあったらしいです。
ほうほう。
うん。で、そのタレントっていうタイトルを言いましたけど、これコミックスの中にはそういう回は出てこないですし、そういう道具もありません。
でもテレビ放送を見たよっていう人の書き込みがあるわけですね。
タレントというふうに。
ちょっと思い出せないけどこんな話でしたみたいな証言があるわけです、
ね、うん。そうです。で、まあ一応ちょっと、興味深いのがですね、1984年頃に一度だけ絵も脚本も全く間に合わなかった回があるということは、なんか事実上判明しているそうです。
ドラえもんのシリーズの中で、
はい、
なんか間に合わなくてなんか変な映像を流しちゃったよっていう回があった
と。多分その時に声優陣もですね、絵も話もちょっと声も当てられずに収録中止になったという週があるらしくてですね、
うん、
でその時のカットはですね、なんか他のアニメとか、ドラえもんの他の回とかからなんか適当に集中したやつを放送したというふうに言われています。ただまあ、これ放送局側には映像とかが残っていないというふうに言われていて、ただまあ、そういう局側からの公式コメントはね、ないです。まあ確かに、
うん。間に合わなかったって言ったらね、あんまりオンエアしたくないです
よね。そう話ですからね。
隠したいですよね、その話は。うん、
で、そうですね。まあ、タレントっていうのを見た人はですね、まあ、それぞれ、まあ、証言、ある、大まかなところは一致しているんだけれども、そのタレントっていうタイトル、これもですね、その、さっき言ったように、その、歪んでたりとかするんで、
うん、
なんか、正しくタレントっていう文字だったかどうかっていうと、実はこの、のび太っていうのがついて、のびタレントだったとかね、 なんか、いろいろな説もそこにあるんですね。ただ、内容としてはこんな内容があったというふうに言っている人も、
しかもでも、タレントとはまだ結びついてないですよね、そこまでの話だと。
うん。
まあ、撮影会とかっていう発言とかだったら、まあ、ちょっとテレビ局的なスタッフになり得たような話なのかって一生思いますけど、
うん。ちょっと道具の名前なのかどうかもよくわかんないですけどね。
うん。
はい。で、まあこれに関しては、そのスネ夫が交通事故で死ぬシーンがあったっていう説もあると。
あら。
なんか、そのタレントという会の中にそういうシーンが含まれていたという人もいるという説もあってですね。まあいろんな、あの、噂がですね、流れて、ちょっと都市伝説化しています。この回。はい。初めて聞きました。
スネオが死ぬって時点で怖いんですけど。
ちょっとね、これはあの、皆さんもしご覧になってる方がいらっしゃったら、記憶にあるよっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっとね、続報というか、情報をお寄せいただきたいなというふうに。
ちょっとまあ、僕らの先輩ですけれども。
はい、
よろしくお願いします。
いつからこの、かけらじはその、あの、都市伝説を追うみたいなの、テレビドキュメンタリーみたいになったんですか？
あ、なんか、ワイブみたいなので、
そうそう。
できてなんかね、番号出たりとか、詳細情報出たりとか。
こちらに詳細をお待ちしております。
求めてますみたいな。
コールセンター24時間受け付けております。
ああ、行方不明の人を探すみたいな。
そう。
まあ、ちょっとね、あの、匿名リサーチ的なね、感じも。
え、これじゃあググっても、タレントって話についての真実はまだ、未だ解明されない
ということ です。未だ、そう。これが存在しないという事実も分かってないし、完全に存在するっていう、証拠も出てないと。
でもしかも83年84年って言ったら結構ね、ビデオテープ録画もね、ほんとリッチなテレビじゃないと過ぎてないですよね。
うん。そうなんです。そのちょうどそういう時。
ちょうどベータとかそんな時代じゃないですか。
戦ってる頃ですね、まだね。
ええ。
はい。ということで、ちょっと。
データなのか。
はい。この話もですね、いただきたいんですけども、もう一つだけあります。もう一つ、はい、三つ目。
はい。
行かなきゃという回ですね。
言わなきゃ。
あ、行かなきゃです。
あ、行かなきゃ。
はい。これは1996年の9月27日に放送されたとされる
。はい。
されてんだ。それもあれなん
だ。状態
です。はい。で、これは、
ね。それで怖いですけども。
内容です。真っ白な道をですね、スケッチブックを持って歩くのび太がまず出てきます。はい。で、そののび太を追いかけてくるドラえもんがいるんですけど、ドラえもんが一言、もう行ってしまうんだねっていうふうに言います。で、振り返るのび太はですね、はい、うん、もう行かなきゃ、というふうに答えます。で、その後ですね、のび太のキャラが、の絵がですね、あの、アニメ調の藤子不二雄先生、あの、アニメにあった藤子不二雄先生ってキャラクターがあったりするんですけど、
はいはいはい、
それにグイーンと変わってですね、で、ドラえもんがその藤子先生のキャラに対してありがとう。で、藤子先生は、こちらこそ、というふうに、お互い微笑みます。
うん。
うん、で、その後、真っ白な光がこう強烈にふわっとさしてきてホワイトアウトして CM に入るという回がですね、一度だけ放送されたというふうに、これも噂のレベルなんですけども。
しかもその話だと3分くらいですよね、今の。
はい。
動きだけで。
動きだけでね、
はい。これだけなんですけど、これですね、実はこの96年9月27日に、というのは金曜日なんですけど、金曜日かな、月曜日か、ちょっと、曜日ごめんなさい、忘れちゃいましたけど、この4日前に藤子 F 不二雄先生が亡くなっているんですね。
そう。
はい。なので、そのテストパターンというか、その、テレビ朝日側がそういうテストパターンみたいなのを放送、これかなり深夜にやったっていうことらしいんですけど、を放送したっていう説もあって、うん、ちょうどその亡くなった直後であるということで意識をした、あの、追悼 CM みたいな可能性があるのではないかと。
うん。
いうふうにこれも。
他で作画仕上がるんですかね、そんな。
まあ、結構前からね、危ないみたいなことを言われていたっていうのもありますし、あの、映画の執筆中に亡くなっ、あの、ちょっと意識を失ったっていうのがあるんですね、藤子 F 不二雄さん。
あの、ねじ巻き、
はい。ねじ巻きシティ冒険記っていう映画があるんですけど、それの執筆中に亡くなったというのもあってですね、まあ結構そういうのを、状況を多分テレビ局側は知っていたっていう可能性もあると思うんですけど、これに関してもですね、もしかしてこう見た方がいらっしゃればですね、ちょっと情報を。
そうですね、情報欲しいですね。
というふうに。私たち生きてるんですけど、この 時間、
そうですね、
時間、時期的には。
うん。まあ、はい、夜だったら見てないもんね。
見てない。深夜だっていうことになってるので、うん、これも、どうなんだろう。ちょっと興味はあるということでございます。はい。ということでですね、今回、ちょっと不思議な話というテーマでですね、お話をさせていただきました。不思議なエピソード。
不思議でした。
はい。1個目はね、うん、普通のエピソードですが、2個目、3個目は、ちょっと実体験というか、なんていうか、ね。
アニメを超えた事件の話。
アニメを超えた事件の。
我々のね、テレビを超えた話。
はい。私たちの不思議な感じるというところですけど。はい。まあ、これ検索していただければいろいろ出てくると思いますので、興味がある方はぜひ調べていただきたいのと、一番最初のうつつ枕の話はね、ちょっと面白いので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。ということで、お楽しみいただけましたでしょうか。
いや、もう、不思議の世界のね、住民になっちゃいましたよ。
どういうコメント不思議な世界の住民
いや、もう何も思い浮かばなかった。
なるほどね。とりあえず出てきた言葉が
不思議の世界。出てきた言葉は、ドラえもんに全く関係ない言葉だけ出てきた。
なるほど。まあ、ちゃんとこの、どっかのね、また、どっかのタイミングで、不思議なエピソード、ドラえもんのエピソードの不思議な話とか、そういうのをもう一回取り上げる回を作ってもいいかなと思いますので。まあ、それはその時をお楽しみにということで、今回は終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
とあるケーキ屋に勤める女の子に恋した男の子。
モンブランください。
こりゃ、また来るね。
まさか。
女の勘よ。
俺、歩むって言います。
ほら来た。頑張れ、少年。
お姉さん。
僕のお姉さん。ムーンボイスシャープ26で配信中。
お姉さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということでコーナーが終わりましたので、ちょっとだけ振り返ってみたいと思います。
はい、
まずかけらじタイムザホネットさんが、スギちゃんの転倒事故というか、着水事故から、
そうですね。
学ぶ、芸人ね、うん、まあ今後、まあ気をつけていただきたいよと、スタッフも含め、気をつけていただきたいよというようなお話でしたけれども。
うんうん。
まあ、僕は思うに、最近ってテレビってすごい豪華になってきてるなっていうのがありまして、
うんうん。
なんか、視聴率だの予算だのっていうのはありますけど、
はいはい。
少なくとも90年代ってもっと、なんですか、面白かったんですけど、うん、映像自体しょぼかったんですよね。まあ、
まあ、そうだね。
そう、ね、CG もないし。
はいはいはい。
で、なんていうんですか、やっぱりまあ、交通機関も、今と比べればちょっとまだ、ゆっくりじゃないですか。でも、世界各国、そんなすぐに飛び回れるっていう、きっとそのローカルな、アフリカのどっかとかに飛びたいって言っても、結構そんなヘリ飛ばすの、どっかの国からじゃできないですよ、とかっていうのが、だんだんアクセスしやすくなってきたし、紛争も、まあ、あるけれども、90年代とかよりかは、よほどマシになったんじゃないかっていうのもあるんで、アクセスの面だったり、映像の面だったりすると、前よりも必ずいいコンテンツになってると思うんですよ。
うん。
だけど、何ですかね、面白さで言った時に、じゃあ面白いですって言えるのかどうかって言ったら、そうでもなかったりするんで。
そう。まあ、ね、自分が大人になったっていうのもあるかもしれないけれども、
いや、でも今、ね、うん、YouTube とかで過去のですね、うん、まあ、ダウンタウンの番組だとか、
うん、
水曜どうでしょうとか、
はいはいはい、
なんか過去の本当に昔のやつとかを見てみたりすると、今のと全然もう、比べ物ならないくらい面白かったりするんですよ、ね。
なんか、スタッフもすごい楽しんでるなみたいなのはすごいわかる番組っていうのが僕は結構好きで、それで自分も楽しめるんですよね。
スタッフ一丸となってるって
ことですね。そうそうそう。
今だと結構制作会社っていうのは基本的に言うと、まあ、派遣社員と一緒で、
うん、
クルーとか、あとは制作するドラマのところの助監までは知ってますけど、うん、それ以外の一人一人のスタッフ知らない人ですとか、うん、なんかそういう現場は結構ごく普通にね、当たり前みたいな 世界になってるらしいですし、
うん、
そういうところで意気統合できるのかって言われたらね、それはそれで難しいんじゃないかって、ちょっと思っちゃったりするんですよね。まあ、昔からそうだったかどうかはちょっとわかんないんですけど、
うん。なんかやっぱり一生懸命みんなで作り上げて頑張るぞっていう規模があるじゃん。その、なんか24時間テレビぐらいでっかい規模になっちゃうといろいろさ、制約があってできないとかある。
まあまあね、叩かれたりしますからね。
そうそうそう。すごい、なんていうか、いい感じの規模で頑張れるチームってあるじゃん。大きくもなりすぎず小さくもなくっていう。
わ、うんうん、かるわかる、うん。ちょうどいい感じの適切な感じの大きさね。
それでやれてたんじゃないのかなと思うんだよね、90年代って結構。
うん。
はいはい、はい。
まあダウンタウンの成長期とかさ。そういうのも、うん、そうね。そのぐらいの時代だと思うし。
うん。うん、そうですね。やっぱり、一つ一つがモジュール化しすぎちゃってって、一つの V 撮ってくるにしても、その撮影隊自体が本当に、その番組に深く密接に絡んできた人たちでスタッフで構成されてるのかって言われたら、果たしてね、どうなのかっていうのもありますし。
うん。
まあ、それを見る V の人たちのね、パネラーもそうですよ。その番組一回一回全く違うパネラーが出てきて、で、見て急に出てきて、自分たちの主張ばっかり大事で。
うん。
果たしてそれが面白いのかって言われたら、一人一人のパネラーの技術っていうのは多分相当レベル上がってますし、ビジュアルの面で言っても、まあ、綺麗さで言ったら綺麗な人たちが多くて、うん、で、芸人で言ったら、まあ、個性豊かで、過去になかったような個性豊かな人がね、スギちゃんもその一人かもしれないんですけど、
うん、
出てきてると。で、なんかね、その時だけみたいな雰囲気が出てきていて、その時に強烈なアピールでものすごく印象に残るんだけれども、まあ、続いてなかったりするんですよね、割と。
まあね。
うん。
だからなんか、インパクトはそんなに求めてなくて、むしろじわじわ面白いのがずっと続くのが本当のね、昔の良きテレビだったんじゃないかってちょっと思っちゃったりも、僕はするんですけど、
うん、
どうなんですかね。やっぱりその一発でもいいから、一瞬ちょっとでも面白いのが今求められてて、で、その中の人たちは、まあ常に入れ替わってもいいんだよ、というのが、あれなんですかね。今のテレビなんですかね。
そういう部分はあるかもしれないね。ね、結果をすぐ出したいっていうの
は。まあ、
うん。
まあ、番組自体あれですよね。結構ホイホイ変わりますよね。だって、冠が、
うん。うん。
そうだね。最近はなんかテレビ、長続き、まあ、言い方悪いんですけど、長続きする番組ってあんまりないよね。
そうですね。
最近始まったもので。
うんうん、そうですね。なんかあの、昔からあるものは、そう。
そうそう。
昔からあるものは昔からある。
そう、ずっと長く続くんだけど、
うん、
なんか、あの、要は、5年前とかに始まって、それが、あ、今後も多分これ続いていくなっていう番組が、なくなってきたかな。
そうだね。
2000年代から始まった番組って、続いてない気がするんですよ。
そうだね。
で、90年代から始まってる番組はまだなんかやってたりなんかするんですよね。
うん。
まあ、その辺の違いもあるのかななんて。
だからもう、なんか、昔、すごくこう、好きだった番組を、こう、終わらせてまで新しい番組やったけど、それも長続きしてないみたいなさ、感じもあるので、だったら昔の番組復活させてもらいたいなっていうのがあるけどね。
まあ今、復刻してそのね、クオリティを同じまま続けられるかどうかっていうのも、ありますけどね。一人の人が何年もずっと同じ番組で担当でいられるのかって言ったら、今の流れはそうじゃないんだ、みたいな、
うん。
人になってるかもしれない。っていうところは全部予想の話なので、まあ、業界関係者の方、違うよっていう方いらっしゃいましたら、まあ
ね、それはぜひコメントをね、
メッセージの方いただければ、はい、我々も、ね、楽しく読ませていただきますけれども。
はい。
はい。で、井戸端コースの方は、グリーンティーさんの方で、はい、ドラえもんに関するお話で、
はい、
なんかこれ僕、朗読でも始めたらいいんじゃないかと思いましたけど、ね。
朗読。
朗読ね。
グリーンティーさんの朗読で。
そんなクオリティないでしょ。
第一章みたいな。
ああ、いいね。
基本的にホラーなんですけど、今日話していただいたようなね。
はい。
まあ、最初に話してもらったような、うつつ枕みたいな話をですね。
はいはい、
これまた映像で見るよりもむしろ、発音してね、もらった方がむしろ怖かったりするんで。
まあ、想像力っていうのもあるしね。想像すると怖いっていう。
そう。で、話し方もなんかこう、僕、この回結局思い出せなかったんですよ。うつつ枕。
はいはいはい。
たっぷりだとは思ったんですけど、うん。結局思い出せなかったんですけど、全然話分かったんで、うつつ枕のね、枕のシワシワまで出てきましたから、自分の頭から。あ、このタイプの枕系っていう。だからこれ確実に、 確実にグリーンティーさんの話し方がね、その人にその空間的な認識能力を授けるレベルのね、話し口調だったんじゃないかと思って。
うままさんの想像力が多分すごいんだと思いますけど、ま
あ、
そこは。
だったら僕も伸びたみたいになれますからね。うつつまくら的な。
なるほど。うまいこと、
そうだね、
うまいことつなげて。
うまいことつなげるんですけど。うん、だから、まあ、第二の稲川淳二になっていただければと。
稲川淳二か。
そっち方向。
夏にしか出てこれないですけど。
それレモンだな。まあ、
年から年中ね、ドラえもんの話だったら登場できるんで。
そうだね。
まあ、結構出し切りましたけどね、この怖い話に関してはね。
まあ、なんでオリジナルだ。二次創作みたいな。
自分で作っちゃうみたいな。
自分で作っちゃう。最近ドラえもんのなんか、なんですか、パクった漫画とかが出てきてる。その後ののび太たちを描いたドラえもんとか。
最終回とかね。
たまに2ちゃんのまとめサイトとかで、こんなドラえもんがありますみたいな感じで、結構感動的なドラえもんだったりとか。まあありますし。まあその辺、著作権に絡まない程度で、ね、ちょっとやってみるのが面白いんじゃない
か。まあ声だけだったら大丈夫な気がしますからね。
わかんないです。グリーンティーさんがここで、なんか幻の回という設定で自分の作ったドラえもんの話を話すことによって、そのうち何年後かに、こんな話ありましたよねっていう話題になってるかもしれない。
都市伝説を作るっていう、
ね。そうそうそう。
まあね、しかもドラえもんって言わなくても別にね。
そうね。
のび太くんとか。そうそうそう。より、補助させてもいいんじゃないですか？
なるほどね。
今回これドラえもんの話をしましたけど、キテレツ大百科にも怖い話があるんですよね。
ありそう
です。その話をしてもいいかなと思いますけど。
なるほど。
はい。
僕もね、クレヨンしんちゃんとかでもあるんですよ。
そうそうそう。そう。
実は。
アニメ系の怖い話、ね。
そう、していてもいいかなと。
まあ、全部勝手に噂が広がったっていうのは大きいですけど、それにしても怖い。
うん。
うん、それ聞く価値あり、みたいな。
はい。
あるんでね、まとめてやってもいいですし、まあドラえもんに関してはもうグリーンティーさん一択でちょっとお任せしたい雰囲気になりましたけど、
まあまたねその回がありましたらと、はい、登場したいと思います。
はい
はい。
まあぜひその時はレモンティーさんの声でね朗読していただければと思いますけど、
全然怖くないけど。
はい、はい。というわけでまあコーナー終わりまして、
はい、
お便りの方もちゃんと読んでおきましょ
う、うん、そうですね。はい。
はい。まあ、長くなってしまったんで、ちょっとまあ、さえ行きたいなと思ってるんですが、これはあれですね、ブログの方に投稿していただいた、
はい、
これですね。まあ、ちょっとどっか読んでいいのかちょっとわからないので、こうやっていいのかちょっとわかんないですが、
はい。ゾロ目についてはわかんない。
ゾロ目については、
はい。
はい、その上から読むところでした。ダイヤル、なんかエラーメッセージみたいなところから読むところでしたけど、はい、ゾロ目については、自分にとって気になる数字を見たときだけ記憶が残るが一番当てはまる気がします。
うん、
また、このゾロ目というのはデジタル時計でのみ発生する事象で、アナログ時計の時に時を見たら3時33分の時が多いと言っていた人はいませんでした。はい、そうですね。変なところで会議も入ってます。はい、当時は、4時ちょうどとか2時半。とかだったはずです。
まあそうだね。アナログで気にのいいところで見るっていうのが、
ね。そうですね。形的、形状的なってところですよね。数字
が。だからパッと見て、すぐ分かりやすいところっていうのが、やはり印象がつきやすいってことですよね。
そうだね。
それの裏付けに、うん、なってるかもしれないですね。うん、あと、デジタル時計だと、ゾロ目には、目につきやすいという気もします、
うん、
目の端に当て、特に意識していない瞬間に数字が並ぶと、意識がそちらに向かって、お、またゾロ目や、となってしまうのかもしれません。
うん、
このあたりは無意識の知覚と記憶といったお題で取り上げていただけると嬉しいです。
うん、
では、レモンティーさんに再登場をお待ちしておりますとお伝えください。
またレモンティーさんね。
レモンティー。
まあ、レモンティーさんの方にはですね、グリーンティーさんの方から後々、
そうですね、
今
日、
フィードバックみたいなものを全部まとめて、伝言していただいて。
まあ、そうですね。まあ、本にも聞いてると思いますけど。
うん、人気だったよって言っといてください。
あの、はい、もう聞いて、もう出たいなって言ってるわけですね。
了解いたしました。
はい。
これ、パンヘッドさんからいただきましたね。
はい、パンヘッドさんからですね。
はい。
はい、
で、続いても、パンヘッドさんですか？
はい。これ、かけラボの方ですね。はい、
かけラボの方にいただいてます、はい。
うん。
はい。かけラボ、ラジオミエベですね。はい。についての話です。はい、面白い。関西人なので、基本的なイントネーションはほとんど変わりませんが、語尾がちょっとずつ近いようですね。
うん、
知れあんやんは、こちらでは知れへんやんです。
う
ん、
そうです。
知れへんやん、
はい。
知れへんやんですね。
知れへんやん。本編でかけらぼの説明などが一切なかったと言われてましたが、これが正解だと思いました。
なるほど。
最初から最後まで唐突に始まり唐突に終わる NHK の、語学番組の感じが出ていてよかった。
はいはいはいはい。そうですね。確かに。
うん。そうですね。
女性ゲストを迎えた女性版三重弁講座も聞いてみたい。
なるほど。
これ、一回やってみたいんですけどね。
やってみたいね。
ね、あの、メアリーとかそういう人登場させてね。
メアリー、メアリーパターン。
メアリー、三重弁なんだ。
メアリーが三重弁っていうの面白いけどね。外国人なのにみたいな。
確かにたまに関西弁を話す海外の
いるいる
ナンバリの人いますよね。うん、
いやちょっと実現、三重県に住んでいる留学生とかをちょっとね、選んでこればいいでしょ
いる？
それいいけどさ、どこにいるのっていう。
そうね。
まず
知り合いに。それを探してくるのが大変でしょ。
まぁちょっと三重大とかにちょっと足を運んでみて。
ああ、なるほど。
ああ、三重大のね。うん、まあ、卒業した友達とかにも声をかけつつ、
そうそうそうそう、
ちょっと知ってたら教えてくれやと。
放送部的な、放送サークル的なところでちょっとこうコンタクト取ってみるとかね。
四日市大学とかでいいんじゃない？
ああ。四大ね。
ローカルすぎますよ、ちょっと。非常にローカル。
ローカルかな？はい。
ローカル。はい。
はい。というわけで、その辺はお楽しみにということで。
はい。
はい。
はい。続いて、太陽は暑いんですね。
うん。
はい、皆さん、こんにちは。油そばがマイブームで、専門店がある名古屋に行くたびに足を運んでいるケリーです。
はい。ケリーさん。はい。
またまたどうもありがとうございます。
はい。
太陽活動のテーマが採用されました。ありがとうございました。
うん。は
い。太陽が暑いところ、涼しいところがあるのは知っていましたが、そんなに暑いとは思いませんでした。
うん。
冷えても困るし、暑くなっても大変。僕たちは太陽に左右されて存在しているのだなぁと、改めて実感できました。
うん。
はい、そうですね。
バッジは9月に関東から、南東北あたりへ旅に出かけるので、愛用の帽子につけて出かけようと思います。
うん。
お、いいですね。
じゃあこれは、帽子についているっていうことが分かれば、ケリーさんということですね。
これ早急にこれ送らなきゃダメですね、これね。
そうだ。
9月からって書いてあるから。
ね、もう9月ですからね。
もう今、送んなきゃいけない。果たして、旅先でかけら人に何人出会えるでしょうか。旅の楽しみが。うん、増えました。ではまたメールします。iPhone から送信。
さらっと言いましたね、また。
はい。きっと旅の準備で iPad じゃないと iPhone からささっと送ってくれたのかな。
確かに。
まあ、太陽の話はね、温度をたくさん聞きすぎましたけれども。
そうそう。何回温度聞いてくんだよってくらい聞かれたんでね。
また温度かよ、みたいなね。
まあ、200万度とかね、いろいろありましたね。
そう、しかもわかんないっていうね、その。
そうそう。わ、まあ、かんないだろうなと思いつつ聞くっていうね。
ほんと、引っ掛け、ほとんど引っ掛けじゃんだって。いや、そう、ただの温度じゃなくてさ、粒子の温度じゃんだって、もう。その時点で引っ掛けすぎんだろ、みたいな。後々思ったけど。まあまあ、それはね、聞いてる皆さんも、引っ掛けじゃん、みたいな、
そうですね、
思っていただければと思いますけれども。
うん。
はい。じゃあ、本日、最後のお便り行きましょうか。
あ、まあ、そうですね、最後ですね。はい。
はい。明日、9月3日は、ドラえもん生誕、100周年前ですと。
はい。
はい、そうですね。収録ペースで言っても、
うん、
今日9月2日の収録してますんで、明日9月3日、なんとドラえもんの誕生日なんですか。
そうです。2012年9月3日にドラえもん生まれてますので、あ、2112
年。年も
同じ。2112
年です。
あ、なんだ、100年違い。
112年です。
100年前です、ね、
はい。ああ、はい、危ない。なんかね、リアルに誕生したらちょっと、探しに行くところでした。
でもそんな、
君が伸びたいになっちゃうから、ね、それ。
うん。まあでもいいんですよ。伸びたいに出会う前に捕獲してなんとか
って。そう、自分が伸びたいになっちゃう。
自分ところにみたいに。
そういうことね。
はい。
はい。
駆け上がりラジオのお三方の皆様、こんばんは。明日9月3日が誕生日で、ドラえもんの誕生日と一緒な、原崎り
あ
です。
あ、これもじゃあおめでとうござい
ます。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、いや、ドラえもんと誕生日一緒っていう。
いいですね。
いいです
ね。
いいですね。
はい。前回分の感想ですが、太陽フレアについて。はい。私は、サイエンス系のお話がかけらじゅんの中で好きなジャンルです。
うん。うん。
その中でも特に好きな、地球終了のお知らせシリーズ、第3弾ということで、配信前よりかなり楽しみにしてました。地球終了が楽しみっていうのはちょっとどうなのかっていう、
ね。地球終了シリーズのファンがいらっしゃったということでね。
終了したい。
いや、多いでしょうね。でもこの地球終了の シリーズは。
シリーズにするつもりは最初全くなかったんですけどね。
シリーズってことは終了しないっていう感じだよね。シリーズ化してるから。
シリーズ化してるから終了しないよな、それは。
そうね。
シリーズになる前に終わりでしょ、みたいな。
確かに。そういう皮肉はありますね。
デアゴスティーニかなんかから発売してもいいんじゃないですか。うん、地球終了シリーズみたいな。第1巻、太陽フレアの黒点の一部を。
490円みたいな。490
円。
デアゴスティーニ。
まあ次週からね、2000円くらい。
跳ね上がるんだけどね、次週から。
惑星がついてくるんだろうね、次の巻から。
太陽系のね。
最終的にブラックホールで。
はい。です。
前回は太陽フレアで地球終了ということでしたが、太陽について関しては私も知ってるようで知らなかったことが多く、拝聴していてとても楽しかったです。
おお、よかった。
うん。
太陽フレアによって引き起こされる事象には、オーロラがありますが、電波障害などがありますので、和んでなんかいられませんね。
うん。
過去、1770年には長崎県でもオーロラが観測されたそうです。
へ、
えー、
うん。あ、すごいね。
オーロラってなんか北の方じゃないと見れないみたいなね。うん。カナダとか。
そうね。イメージはありますけど、
ね。北海道とか。うん、ありますよね。はい。地球終了といえば、最近の台風の巨大化が叫ばれていますね。第5回、第41回に続いて、台風3というネタはいかがでしょうか。
台風
シリーズものね。
そうですね。台風も別にシリーズにしたつもりはないんだけどね。
これ多分1回目が僕で2回目がグリーンティさん。
そうそうそうそう。で3回目はじゃあ。
その時に 2とかいう感じでつけた。
つけたかな。
で、いやでも、大体的には言ってないかもしれないですけど、まあでも2回取り上げ
て。ちょうど1年後にやったんだよね、グリーンティさん。
ちょうど1年後にやった。
季節柄どうしても9月過ぎてくると、やはり台風のシーズン、
ね、うん。
これまた期待できるんじゃないですかね。まあ僕はやらないんで。
本当は77回でも台風やるべきだったんだね。
去年はやらなかったですからね。
やってなかったからね、うん。
今年の台風はどんな感じで来るんでしょうかね。
でも、そっか、今年本来やるのであれば。
今日やらなきゃいけないんじゃないの。
今日やらなきゃいけないのか。
実は。
忘れてましたね。
まあ、ね、
はい。
はい。
まあまあまあ、次、もしくはその次で、もしかしたらっていうことで。
うん、そうね。
はい。で、ソシャゲについて、ソーシャルゲームについてですね。ソシャゲとはちょっとずれるのですが、後半に出ていた Facebook の件で思い出したことがあります。
お
最近は私たちのような学生であっても、ブログを開設している人が多いのですが、私の後輩のブログに、本名、自分が所属する学校、先輩の個人情報がずらりと並べられていたのです。
ある、ある。
ある、あるあるネタですね、これね。
ある、ある。あちゃーみたいな。こんなに書いちゃっていいんだ、みたいな。
そうそう。自分の名前で検索したら後輩のブログが引っ掛けるパターンでしょ？
そうそうそう。あだ名で、あだ名でなんとかです。過去本名なんとかって。スクリーンネームで書かれて。
書くな、書くな、みたいな。
おーい、みたいな。
うん、あるある。僕もだってありますもん。
芋づる式にね、友達までガッとこう引き抜かれるからね。
ホネスト先輩のホームページみたいなさ、もう書かないね、みたいな。
まあ、別名一人 LINE ですよ。
そうそう。
一人 LINE。
一人 LINE。
一人 LINE 怖いね。
LINE の情報漏洩と同じことしちゃう。怖いですね。はい。で、どこまでやってるかちょっと忘れてしまったんですが、はい、ちょっと書きすぎじゃないのかなと思うんですが、うんうんうん、いかがなものでしょうか、うん、もしかしてこれは一般的なのかなと思い、未だに注意できません。
いや、一般的じゃない
です。ないですよ。うん。注意してあげて。
注意してください。
よ、これは。方言についてですが、長崎弁はあんまり可愛くないそうです。結構喋り方が荒いのもあって、切れているのと言われることが多いです。
泣き。あ、そうなの？
そうなんです。ちょっと聞いてみたいですけどね。なんかちょっと長崎
弁。どんな感じですか、長崎弁って、
ね。ちょっとイメージがつかないですよね。
うん。なんとかバッテンとか。
それはなんか福岡の方じゃないの？
福岡
とか。福岡っぽい。
でも九州だったら、共通して長崎の方でもね。
まあね。
近そうなイメージ。
多分近いイメージはあると思うけど。
一人称とかがね、うん、Y とか。
まああの。
それは男の人だ
ね。僕の、僕の九州の方言のイメージは、クッキンパパですからね。
ああ。
あれ、
まあでも、しゃくれとはないけど。
関係ないでしょ。それ関係ないで
しょ。しゃくれは関係ないから。
しゃくれ関係ない。いや、クッキンパパって言った瞬間、ドーンってあの顔が出てる。
まあね。
しゃべりとかじゃない。チャーシューですよね。
う
ん、
そうですよ。
喋りじゃない、しゃくれが出ちゃうっていうかさ、全面に来ちゃうから、それ以外に。
長崎ね。うん。
まあでもまあ、九州の方にも、我々、九州に行ってた知り合いもいますから。
そうですね。
知り合いというか、親友というか、
そうね。まあ、この前、あの、あれですよ、夏休みに、小平さんが大分に行ってましたからね。
は
い、
あ、
なるほど。
あの、パン屋さんに足を運んだそうで、うん。
あ、聞きましたよ、その回。
あ、本当ですか。
ちょっともう、小平さん一人で行かないでよって、僕思いまして。
まあまあまあ、でも、あの、楽しんだようでね。
あ、マジですか、うん。僕誘ってくれたら全然行ったのに。
行ったのかよ。
それはね、伊勢神宮行こうとしていたぐらいの、まあ、あれありました。
使い回ったんですけど、そういう予定があったらあったでそんなことしないんでね。使い回りなんとかない。
そっかそっか。
はい。というわけで、ではこのあたりで失礼します。原崎リアでした。ということで。
はい。
はい、ありがとうございます。
読み終わりました。はい、うん。もうたくさんのお便りありがとうございます。本当
に。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで読み終わりましたけど。
うん。
どうですか経過時間の方ちょっと。
だいぶ来ておりますね。
だいぶ来ておりますか。
だいぶです。
まあじゃあ、ちょっとじゃあ最後の方に。
はい。
まあ問い合わせ先というか。
問い合わせ先ね。コールセンターの方の。
そうですね、コールセンターの方の。ワイプがちょっと使えないということで。
こちら、こちら、みたいな。
音声
言えばいいですか、
はい、どうぞ、お願いします。はい、
かけあいラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにて送りいただければと思います。Twitter の ID はかけらじ、E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ。そして、今月のお題に対する回答。今月は、何でしたっけ
今月は、秋の味覚ということで、
秋の味覚
に関するエピソードですよ。
はい。秋の味覚に関するエピソードを、はい、気軽にどしどしですね、はい、お送りいただければと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
というわけで、まだ味覚を知るにはちょっとまだ残暑が厳しいよというところかもしれませんが、
うん。
まあ、きっと、まあ10日も経てばね、次の回までには秋が来るんちゃうかということで。
ちゃうか
締めくくっていきませんかね。
はい。
はい。
はい。あ、なんとなく音楽自体もちょっと秋っぽい感じするんですよ。
ああ、そうだね。
うん。確かに確かに。
落ち着きのあるところね。でね、これ作曲してるの春先とかですか
別に季節は意識してない。
本当に秋を感じさせるから、ね。素晴らし
い。というわけで、秋の募集テーマの方もお待ちしております。はと思います。というわけで、第113回お送りしましたのは、私、ウマママと、
本日と、
グリーンティーでした。
はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。